はい。では始めたいと思います。先ほど皆さんのご質問であっといましたが、ちょっとこの話から始めようと思います。私もこう座ってますね。だからその物事はまっすぐ見えるし、体も揺らいでないですね。ちょっとこれ動かし始めます。これスピード上げてそうですね。あ、スピード上げたとわかります。ああ、今周りに入るとわかります。で、これほとんど同じスピード走ってますね。これだとですね、実は回ってる感じがしないんです。一定のスピードでしょ？だから、まあ、景色はこう、なんかね、ちょっと違いますけども、特になんていうこともないんです。止まると、大変なんです。プラスの意味わかります？もう一回いきますよ。これ探偵いきますね。一定の速度で回ってるから、これ全然、回ってると思わない。そうなんです。で、これ、パッと飛びますね。デフレが長くついてるでしょ。デフレ慣れちゃってる。デフレ止まると、バブルに慣れちゃってる。バブルが止まるとフラフラするんです。こう、ものすごく上から強烈に言われて、それで生活で仕事することが慣れてるんです。で、止まると、プラプラする。どんな方に質問はそうです。要するに、正常化してるんです。正常化してるんで、正常化に向けて、今までが異常だったんで、異常なものが止まった時に、さっきの感性の法則で、あんまり心配いらないです、はっきり。あんまり心配いらなくて。で、もう、とっくに決着してますから、皆さん。毎日毎日見てるとですね、本当なんて言いますか、もう今、番組の後の、なんか、内輪話やってるような感じに見えますよ。本当に。この軍事作戦。だから、前から言ってる通りにしか多分動きません。で、私はだからもう、今年まあ、11月以降はまあ、本当にね、正式にまたもう一回次のキットナンバー始まるので、それからがいよいよ日本の本当の黄金時代が始まる。日本しかできない頭、この先の復興は。今日、まあ、どっか質問あれば、その話出ると思います。日本っていうのは、まあ、我々が忘れかけている日本が中心ですね。今の日本人が忘れかけている日本で。そして、ある部分は今の日本人が持っている実力で、これなんかして多分世界は立ち上がらないと思います。それはもう本当に最近、いろんなところで実感しております。ですから、最近すごい気が楽なんです。気が楽でございます。もう大体週明け済んでおりますね、気が楽でございます。そうすると、まあ、本当に、この先は黄金時代っていう感じになると思いますね。無限に未来が広がりますから、何をするかですね。最近日本でね、ものすごい金儲けしたね、社食人知ってますか？あれだけね、お金を多分大金儲けた社長って、日本の歴史で初めてだと思う。34兆円儲けて社長がいるんです。誰だったんですか？一銀総代よ。それで34兆儲かって、まあ、なんか、目立ってデザイン社で、デザイン社34兆儲けた人は多分世界に大かもし。もうそれ以外でも34兆儲けた人っていないと思うよ。皆さんどうする34兆儲かっちゃったら。まあ、17兆は、これは税金払うな。で、残り17兆何する？まず車買うか。トランプが乗ってるのビーストってあれ、でもあれせいぜい1億か2億だろ？ 10 台買ったって10億だもんな。それから、ガルフストリーム G、今8号、7号ぐらいまで、750ぐらいまで出てるもんな。まあ、一番性能のいいジェット機で、あれがしかし100億はしないと思うんですよね。7、80億じゃないか、せいぜい。で、あれ3機買ったって、まあ、300億もいかないな。で、家だってですね、まあ、100億の家さ、ちょっと住みづらいわな。ひどすぎちゃってさ。そう、どうやって使う17兆円を。はっきり言って。いや、ね、あの人面白いことに嬉しそうな顔してないんだよな。俺34兆儲けたの、株買ってさ、みんな見習いな。日銀なんかさ、株買って34兆儲かったんだぜって言わないんだよね。なんか新名の方こんな顔してんだろ。バカじゃないの、34兆儲けてさ。
本当だからさっきのぐるぐるの感覚、全然わかんない。34兆分かったらさ、半分税金払ってさ、で会社立て直していいわけ、たくさん不良債権持ってんだから、で余った金でさ、ねえ、なんかやればいいわけよ。全然頭悪いよね、あれね。だからなんていうのかな、会社の経営とか国家の運営とかですね、一番基本的なとこみんな大体忘れちゃってんだよ。平成の時代が悪いの。平成の時代これ忘れちゃってて、だからもうなんていうんでしょうかね、朦朧として大抵やってますよ。で朦朧とした人たちがいなくなっちゃいますよ、はっきり言って。死ぬ気味ないよ、死ぬ気味なくて、表舞台が消えていきますから。表舞台静かにもうすでに静かになってきてますから、自民党も見てわかるでしょ。だからあとは邪魔する人いないから、いや頑張ってやる人はいくらでも前に進みますよ。で私だからちょうど独立したのが31年前ですよね。ちなみに独立して黒田さんが最初からね、いらっしゃいました。であの頃ですね、やっぱりもう昭和終わってですね、絶対時代元戻んないと思ったんですよ。で共感、勇気、自然、この3つのキーワードだと思ったんですよ。今見てるとね、共感ってありますよね、自然ってありますよね、一つ単なるなんですよ、勇気なんです。平成の時代は日本人勇気がなくなったな。みんなちっちゃくまとまった。34兆儲かったんだらもっと大盤振る舞いしてやったらいいだろうな。あの日銀総裁バカじゃないかあれ、本当34兆儲けたんだね、あの親父。要するに勇気がないんだね。で今日もなんかね、午前中ある方ご相談がありましてね、だんだんだんだん業績が下向いちゃってるってわけですね。で去年もご相談があっていろいろやったんですよ。でも全然ね、決算良くならないんです。でもね、私からすればね、これやめてあれやってって言うんです、前から言ってんだけど、いつもうんって言うんだよね。勇気がないわけよ勇気がないからさ、切るものは切って新しくやればいい、ただそれだけのことなんですよ、はっきり言って。決算悪いってことは続かないってことなんだから、やめるものやめて新しいものやれ、ただそれだけのことですよ。何にも悩むことないわけですよ。でぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ言ってるわけね、相変わらず。本当にね、今の日本人一番足りないのが勇気だね。そうね、踏み出してみればいいわけですよ、一歩でも二歩でも。踏み出して歩きながら考えればいいわけだね。まあそういうの見てますですね、さっきのこうフラフラの感覚ですよ。だからこれから多くの人は振られますよ、そのね、デフレ終わってトランプ、ね、プーチン革命の時代変わった時、あと振られちゃうと思う、おーという感じで酔っちゃうと思う。でもね、早く正気取り戻してくださいよ、早く正気を取り戻して。もうずっとね、前空いてますから、誰も邪魔するやついないから、どんどん前進めますから、勇気を持って進んでいただいたらいいと思いますね。そう、あの一番初めに書いた本があるんですよ、共感勇気自然って本書きましてね、その中の一章がね、勇気の復権っていう章なんで、よく覚えてるんです。勇気の復権、一番大変なのは勇気だったと、昭和中村始めた時ね、当時そう思ってて、まあ、それ書いた。今は変わんないな、それから日本人一番勇気が足んない、それだけのこと。それから海外だって皆さん待ってますよ、これからは。日本人が変えなきゃどうにもならないとこ世界中いくらでもありますよ。よく私があのリゲインの話するでしょ、あのコマーシャルね、24時間働けますかって。実はあのコマーシャルは日本のビジネスマンが海外出張した時のその舞台のコマーシャルなんですよ。海外行くとですね、誰も何もいないからやりたい放題ですよ、全部自分の裁量で何でもできた、それが海外出張だったね。駐在もそうだな。だからその本当海外行くと時差もあってですね、いつが昼でいつが夜か分かんなくなっちゃうね時差ボケもあってね。それこそ24時間働けますかで、ね、もうとにかくやりたい放題というか何でもねできた時代ですね。あれが本来の日本人が活躍する場所なんですよ。こう使命感がなんか感じられてね、よしやるぞって感覚がなんか出てきてね、でどこ行ったら国内もそう海外行ったってね、いつはやるぞって、これが日本人のね本当すごいところなんですよ。昔から日本人は本当は勇気弱いんです、ものすごいすごい勇気あって。だからもう昭和の頃からよく、まあ、仕事で行くとですね、まあ、観光でもね、どこ行っても日本人いましたよね。本当にね、こんな田舎にいないだろうって日本人がいいんだよね世界中どこ行っても。いや日本人たくましいなと思ってましたよ。もう一回皆さん復権でございますよ。だから本当ね、このデフレのねこの酔いが冷めてね、勇気さえ出てきゃね、いろんな細かい問題はね、全部はね、かげろうのように消えてきますから、かげろうのように、それは保証しますから。もうこのね、平成30年のこのものすごいのをね、 を見て生きてね、それはもう実感で言えますからね。まああまり皆さんね、深刻になることはね、勇気を持って行動していたらいいと思いますね。で終わりにしちゃうと仕事にならないんでですねまあお答えしておきましょうか。どの崩壊が向かっているとあちらこちらの報道できます。代替手段として金やビットコインが高騰しているように思います。ビットコインの上昇は一過性のもので、術としての機能となるぐらいまでの金値を上げることはあるのでしょうか。あまりいい噂を聞かないので、一旦その新たに自殺するができてほしいのですが、どうもビットコインは取り潰しのようですね。もともと CIA が作った暗号通貨で、CIA の暗号屋が作ったんですね、あれ。で、CIA の、 世界オペレーションに使うためにそもそも作って、で、ロンダリングのためにはお客を広げたのよ。で、一番あれ持ってるのが、ウクライナと中国共産党なんですね。だからそれは潰される運命に合うわけで、しかしまあ、あれがそのビットコインをブロックチェーンの中に広めたことは、これは大きな功績でございましたね。だからまあ、ブロックチェーンは実需でいろいろ使っておりますし、トランプたちは、なんていうの、第二世代のブロックチェーンというべきでしょうかね。量子暗号がかかってものすごいその機能と安全性が高い、全く新しいそのブロックチェーンを持って新しいその、まあ、通貨始めるわけですよね、まあ、その過渡期の、まあ、姿がビットコインだったというふうに思いますね。今年だからなんかいろいろありそうですよね。今年ではないかと思いますね。地球人類はこれまで複数回滅亡したという宣言説がありますが、どう思いますか。ああ、これは神話によるとですね、やっぱあるんですね。いろんな神話残ってて、やっぱこう全部全滅しちゃったみたいなことはこうあるわけですね。まあ、何回目かあったらいろんな神話によって違いますけども、まあ、日本にもですね、随分太古の昔のね、石造りのいろんな階段があったりしてですね、それはどう見たってこれ縄文よりはるかに昔だというのはまあよくあるんですね。まあ、ですからかつて何回か滅びたことは、まあ、それは間違いないんじゃないでしょうかね。今後はどうなるかよく知りませんけどねアメリカの移民の問題ですが、テキサス州とアメリカ政府との対立は継続中なのでしょうか。そして内戦の可能性あるでしょうか。いやもうこれみんなだから全部物語でございますからね。で、いろんな人がいろいろ言ってるのを最終的に集めてこう見てみると、21年1月の20日で終了してるんですね。結局バイデンたちのアメリカと申しますか、ワシントン DC の政府は2021年1月20日で終了してるんですね、もうね、はい、そこからもう完全に彼らが潰れて軍が乗っ取って3年4年遅れのドラマをずっとやって、だからこう20年21年1月20日に潰れたやつを、まあそれを 3,4 年伸ばしてね、みんなが分かる形で潰れていくと。で、このドラマというのはみんながどんな悪いことをしてたか自白するプロセスだね。自民党も一生懸命自白してるんでしょってね。自白するプロセスで、どんどん自白を進めていくことによって意外感なく潰れていくと、まあ、こういうドラマですよね。で、それで進んでるわけであります。したがって、継続しておりません。終わってます。テキサスのことですぐ分かるのは、隣のアリゾナ州には難民来てないんです。テキサス州に来てるんです。アリゾナは民主党の州なんです。本当にだから悪党たち入れちゃうのがアリゾナ。ここはだから入れてないんです。アリゾナのとこはもうとにかく軍が出てですね、もう何でもなく軍が出てドローンが出てものすごい警戒して絶対入れてないんですよ。テキサスの方だけ入れてるの。しかもですね、あそこ全然軍事作戦区域に指定がないんです。普通移民だなんだ悪党が入ってくればですね、ヘリコプターとかドローンとか飛びますから、そのアメリカでは臨時飛行制限区域が必ず設定されます。軍用のですね、セキュリティの軍臨時、飛行制限区域がで全く設定されてないんです。ということはあれですね、要するにみんな南から悪党どもをテキサスに入れて、テキサスで全部とっ捕まえてグアムとかグアンタナモとか世界中の交流施設に全部移送して放り込んでるんだと思いますよ。要するにどの国ももう持て余した悪党がたくさんいるわけですね。小さい国はもう持て余しちゃってますよね。まあ、ゲリラとかですね、麻薬のカルテルとかね、とどうしようもないんで、トランプのところで全部まとめてとっ捕まえて、ね、で、まあ、処分するってことになったらと思うんですよ。だから全部おとり作戦だと思います。テキサスから、だからアリゾナに行かないですからね、テキサスから入ってくる。で、入ったらとっ捕まえてどっか持ってってるんですよ、ね、で、彼ら言ってるのはもうこの国境11月に閉まっちゃうよと、トランプ大統領で閉めちゃってるから、 急げ急げ、11月3日まで入れって話で、早く来てちょうだいってことで、ね、飛んで火にいる夏の虫で、でも捕まえたらどっかあの売っちゃっちゃってると思いますよ、はい、だから静かになったでしょ、フィリピン静かになったと思わない、麻薬の話、エルサルバドルも静かになったし、コロンビアも静かになったし、メキシコは昔に比べばはるかに静かになりましたよ、アメリカ国内もそう、やっぱ戸捕まえてるんですよあれ、だから麻薬の話静かになってきましたよ、ペドフィリアも随分静かになってきましたよ、いや本当だから、あとマネーロンダリングも静かになってきましたよ、だからそういう意味では、まあ、あのもう完全にだからワシントン DC は終わりですよね、ディープステートも完全に終わってて、今だからその、まあ、最後のこう下っ端たちを取り まとめるっていうことで、内戦はないと思いますよ、はい、もう内戦は起きないと思いますね、ただ内戦があるとするとですね、トランプ革命の後です、どういう内戦かというと、内戦というかですね、魔女狩りが始まる可能性があるんですよ、とりあえずトランプたちは今のドル廃止でしょで一人一人にですね、金を担保のドル渡りますよね、それは日本人には来ないからね心配しないで日本人の金はもう向こうに行きますって言ったままですから、アメリカの国民にはですね金担保の新ドルが来ると、で借金も払わないでいいと、だから全部リセットの上に金が来る、すごいことですね、でもね所詮そこまでなんですよ、その後一人一人が繁栄するかどうかは、よく私が言う国包み山包みを全部解消しなければ発展しないじゃないですか、そんな技ないですよ、世界中どう見たって、あの量子技術だけで世界を救うなんてこと全くできませんから、一人一人その土地も全部生かしきっていかないとダメなんで、例えば日本だったら料理でですね、素材材料の味生かすって当たり前でしょ、世界そんなもんないですよ、どこ行ったって、今回もアメリカとかヨーロッパちょっと行ってみましたけど、またひどくなったぞあいつら、全然ダメだあれじゃ、料理一つさ材料を生かしてね、こう調和しててできないんだもん、なんかパンチの効いたことばっかりやっちゃっててさ、ああもうこれはだから革命終わった後が大変だと思うな、革命後は何もないんだよ、天の神とつながれないわけな、ね、あれじゃ、だから私しみじみの間見てと思いますよ、ああ観光立国やってよかったな、農業立国やってよかったな、健康立国やってよかったなと思って、ああやってとにかく人は天地の中で生きるっていうことをみんなやってたでしょ、この延長にこれから未来があるんですよ、みんなやってないもんそんなこと、例えばねあの自然栽培もですね、ヨーロッパの自然栽培なんかさ、野菜アメリカもそうなんだけど野菜果物がしょぼしょぼなんですね、前に去年ですか木村明憲先生が来た時に、木村さんの対談して聞いたことあるね、いや自然栽培日本は遅れてます、まあそりゃそうだと、ヨーロッパ住んでもそりゃそうだと、でも木村先生ね、その向こうで食べるとね野菜も果物しょぼしょぼでね美味しくないんだって言ったら、若いベテランとか若いベテランとかをなさいましてですね、そうなんですよあれ名ばかり自然栽培なんですよ、みんな発育不順なんですよってですね、理由は簡単なんですよ、美味しいかルール守ってるかどっちか選んだ時にルール守る方を選ぶわけ、美味しさを犠牲するわけ、だから雑草みたいに育てるんだよ、雑草みたいにしちゃうわけ、ただ虫来ないですよ、うまくないもんな、糖度も上がらないし、雑草みたいに育てたらさ来ないそんな虫なんか、で日本の場合は美味しくないとダメなんですね、米でも何でも極限の美味しさを追求しますから、でその極限の美味しさを追求するときに、まあ、農薬とか肥料を思いっきり使って限りなく美味しいものを作りますよね、だからたくさん使っちゃってるわけね、肥料とか農薬を、でこれをなくしてなおかつ美味しくするのが本当の自然栽培ですよ、とてつもない技なんですよ皆さん、普通は美味しくて糖度上がったら虫ばっかきしまうからダメだから、雑草みたいにしちゃいいわけね、ちっちゃくしちゃいいわけですよ、まずくしちゃえばいいわけですよ、でも美味しいままさ、それを 無肥料無農薬だったらこれは神業ですよ、日本のだから言ってみると自然栽培でものすごい技ですよ、世界は全然違うぞあんなの見てると、だから本当ね一理が万事なんですね、材料生かすなんて聞いたこともないし、こう言ってですね、まあ例えばね寿司も一つとそうですよ、寿司ってのはさシャリご飯の上に刺身のっけたもんじゃないんですよ、ご飯の上に刺身のっけたものはただご飯と刺身なんですね、あれね寿司っていうのは寿司っていうのはですねあれ熟成したもんなんですよ、寿司とですねご飯と刺身全然違うんだから、だから寿司職人ってすごいわけで、向こうでもなんかありますよ、その回転寿司とかさ、シャルル・ド・ゴール空港のターミナルの中にありましたよ、30人ぐらい座りそうなの、もうなんかカッカン干からみたいなのがさぐるぐる回ってるんですよさす すがに食えなかったな、あれどう見てもね。だからほんとね、名ばかりジャパニーズよ。全然分かってない。要するに、なんていうの、その天地の中に生きる国つまい、天地に国つまいをなくすっていうことが全く理解できてない。ということは、これ革命終わった後、来年以降ですよ。いや何にもないぞと、何にもないじゃないか、俺どうやって生きていくんだと、必ずその話出てきますよ。その時に内戦っていうか、まあヒステリーが始まる可能性あるよね、もうそれはもう総理大臣、あの首相、あの大統領、何でも救えない。一人一人民がどう生きるかって、ね、彼はそんなイメージないから、搾取で生きてるから、今までね、自然も搾取だから、でルール守ったら味を落としていいわけでしょ。そういうことでやってきたから、あれじゃ全然ダメですよ。まあなんか先は長い、だからこそ日本人頑張らないと。もう一回24時間働けますから、リゲイン飲んで世界行って、農業指導やって、工業指導やって、本当はそういう時代になると思うよ。来てくれ来てくれっていうなると私思いますよ、はい。で、微生物による放射性物質を分解することが可能という技術用の現状どうでしょう。あ、放射性物質は今やってないですよね、ニーズないですから。でも他のものやってますよ。その他の、 あの劇物なんかをね、あと汚染物質分解するも、これはもう普通に今やってると言っていいんじゃないでしょうかね。このままでは日本はあらゆる面で世界の草刈り部だという方もいますが、どのようにお考えですか。これがちょうど私30年前にサラリーマンを辞めた時に見た姿ですよ。30年前に、まあ、アメリカの会社ね、こう辞めた時に、いやもうこいつらこれ偉いことだな、日本も全然ダメだなと思って、でそれが実際に97年99年ぐらい日本乗っ取りになっちゃった、ちょっと外人たち、あの頃が草刈り場だったんですよ。今だから私にすればよく生き残りましたよ。いらないとこだけ聞いてくれちゃったよ。やっぱ日本人バカじゃないね。あのだからこれから先生き残るところは皆さん含めて元気ですよ。孫だ、三木谷だ、清和会だ、メガバンクだ、あ、消えるところはみんなしょうもないやつばっか集まってるじゃないですか。見事に日本人はだから切り分けたですよ。消えるもののとこから人が抜けて、ね、外人が草の前したのは日本、これから消えるところを彼ら取りに来てるんだよ。彼ら本当に未だに彼だけ自分だから、自分だけだから物事分かんないですよ。だから IT もそう、金融もそう、不動産バブルもそう、でトックもそう、それから何防衛の話もそう、アレジメントでしょ。要するに消えるところしか分かんないよ彼ら。そこばっか取りに行って日本人パッと逃げちゃいましたから、確かに取られたんだけど、そこ終わりだから全部なくなっちゃった。だからもう大丈夫ですよ。この30年の中に草刈り場の時代があったんですよ。もう大丈夫ですよ、あとあの全部あの作戦ですから。弱者の不幸を見て見るふりをすることが、弱者を陰で見下したり冷笑したりして弱者無力感を抱かせることは合わせて何でしょうか。これは国包みって言いますね。あの縁がなかったらね、それは何もないんですけども、あえて弱者にですね、その劣等感を押し付けたら、これは国包みということになります。天包みではなくてね、はい、あの人の発展を阻害するという国包みという形になります。だから今のですね、こうなんか貧富の格差、これ見よがしのねライフスタイルは、あれこそ国包みなんですね。あれはだから昔の階級社会そのものですよね。それでも昔はですね、階級の上の人たちには責任があると、戦争の時は前線立って戦うんだみたいな気概昔あったわけですけども、なんかもうそれもなくなっちゃってね、まあそれは国包みということであると思いますね。キリスト教では弱者を託せることは善行だけど、弱者を霊視してはいけないとか、弱者を見下してはいけないというとか、他人の不幸を見てみるにすればいけないという気概じゃないので、ね、特に罪ではないはずですが、古代日本はどうでしょうか。日本では罪でございます。はい、罪でございます。一つは国包みね。見て見るふりっていうのはあれ国包みなんですよ。何らか手を打つべきですね。思いだけでも致すべきですね。思いを致すってすごい大事なことなんですよ、あれ。思いを致すというのは、まあ、天とつながることでございますから、祈りの力ってものすごいものがあって、何もできなくても祈ることはできると言いますが、本当は逆なんですよ。祈ることから始めないと、祈ることが始めてですね、うまくいきますと神と被災者も神とつながりますから、その上で何するかやって成功するんですよ。まず無手活流で自分のなんか意識だけでやって、もう結構また外れがあるわけね。やっぱ祈りから入っていった中で助けていかないとですね、やっぱちぐはぐになってまいります。まあそれで日本人ずっと暮らしてきておりますから、まあちょっとキリスト教の方よく知りませんけども、まあ、今でもですね まあ、祈るということは基本的にそこから始まりますので、まあ、何もなくてもまず祈りから、ね、始まるのは日本に今とも伝えているんじゃないかなと思いますね。2004年24年のアメリカ大統領選挙が通常通り行うでしょうか、その前にドル崩壊になるんでしょうか。まあ、ドルは多分その前に潰れると思うんですけども、今度は大統領選挙はちょっと違う選挙になりそうですよね。新しいアメリカの復活選挙になりそうなんですよね。だから今までのこの、まあ、なんていうか第40、今トランプ46代目ですね、47代目の大統領であると同時に、その建国当初のアメリカだと今それが何代目ですか、19代目なんですか。だから名前が違うわけですね。今我々がアメリカと言ってるのはユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカって言いますよね。でよく USA って言うじゃないですか。でこれが1871年から生まれたアメリカのことで、それ以前のアメリカはユナイテッド・ステイツ・リパブリカですから、これ USR なんです。でこれアメリカ合衆国って訳しますよね。で合衆国にこの字使ってますけども、これ完全語訳なんですよね。これ語訳で州はこっちです。これが正解です。だからこれからは米合衆共和国、こういうことなんですか。これが今回復活するアメリカで、でアメリカ合衆国は廃止ですね。こっち廃止になってこっちだけが残るという、そういう形ですから、今度の選挙はどっちやる、こっちでやるんですよね、おそらくね。こっちでやるんですよね。こっちの大統領選挙だから、ね、こっちはだからもう廃止で、だから政府廃止になりますと債務もですね、条約も全部廃止ですよね。だから NATO から何からアメリカ国債も全部廃止ですから、いちいち交渉しやらないわけですね。そのやめます、撤退なんて、そういうふうに政府そのものを消滅すればですね、全て消滅ですから、だからもう交渉によって変えるなんて必要ないわけです。交渉によってなんかアメリカと一緒なくて、政府消滅ですからその場で全部消えるわけです、ね、いやこういうのさ、すごく分かりやすいことだと思うんですよね。アメリカって要するに世界最大の借金国でしょ。アメリカ再建しようと思ったら、あの借金どう踏み倒すかが一番の天王山ですよ。それ皆さんすぐ理解しないとダメですよ。アメリカファーストとかアメリカ再生って言ったら、誰がやってもあの世界最大の借金をどうやって踏み倒すか、ここが成功しない限りアメリカ復活なんか絶対ないわけですね。その一点にかかってるわけですよ。まあだからそれ考えたらね、いいアイデアですよね、踏み倒し方としては。でじゃあ日本の金取っちゃうのはちゃんと理由がありましてね、日本には安全保障の未払いがあるんだってずっと言ってるでしょ。安全保障で未払いがあると。だから今日もなんかエスパーが言ってたじゃないですか。エスパーって前の国防長官なの、トランプ時代の、読売新聞のインタビュー受けて、日本はもっと金払え、重り予算増やして、増やして言ってたでしょ。あれはどういうことかというと、要するに未払いがあるぞって意味なんですね。未払いがあるんだからドル踏み倒されたら文句言うなよな、こういう話なんですよね。全部だからもうどうやって踏み倒すかで決まってるわけよね。でどうせ向こうの家なのかさ、日本人金払えないしさ、政治持たないから、だったら帰ろうなんで、アメリカが帰るぞと怒られちゃうからね、あんた無責任だと、こんな請求出して払わないと、じゃあ帰るしかないのと、こっちの責任になるようにやってるわけですよ、全部ね。それから円高だって一つ今大きな伏線があるじゃないですか、日本製鉄の話よ。日本を追い出すってなるから、これから悪いのは中国だけじゃない、日本も悪いんだと、日本に対して、ね、輸入制限かけなきゃいけないって話が割とできるわけですよ。そうやって日本の鉄鋼も車も止めてドカンと円高やると、85年のプラザ合意と全く同じじゃない。あの時だって新日鉄ですよ、あの時だって新日鉄 US スティールで、あの時こそ鉄鋼問題だったじゃない、全く同じパターンじゃないですか。同じ共和党をやってるんですよ。そんなね、突飛な知恵はないんだよ、私だって。だからまあ、だから本当に見てるとさ、もうバカらしいっていうかね、このドラマさ、本当にみんなのためにやってるんだろうけども、朝の連続テレビドラマみたいなもんだよな。1日15分しかやんないわけな。最初に全部やっていいよ、まとめて3時間ぐらいでさ、あれ半年かけてやんだよ、15分ずつね。なんかあんな見てるとあんな感じしますよ、ジュレッタイな。毎朝15分じゃなくて最初の3時間ぐらいでもう用意してやっちゃえよ、終わりだろうと思うんだけどね、まあそうもいかんのよ。 みんな理解してもらうためにはね、1日15分ずつやるわけだ、連続トランプなのもな。あんな感じでやってんだよ、みんな。もうトランプたち、トランプ、プーチンもそう。はぁ、と思うけど、まあ、しょうがないね。軍事作戦でございますから。まあ、そんな感じでございますんで、どうも新しいアメリカの復活になりそうです。で、今の、あ、そういう意味で言ったらですね、今、思い浮かべばですよ、ペリーは USR の人ですよ。ペリーってところに。そうか。よく言うんだよな。今なんとなく思いついた。日本、日米関係はペリーから始まりますねってよく昔から人が言うんだよ。明治天皇の時に変わったんです、USA に。1871年だから、初代グラント大統領だね。で、グラントさんが実は、あれイギリスに騙されてさ、アメリカ売っちゃって、で、日本にも来るんですよ、あれ。東南アジア、あの、確か香港に来て、で、日本にも来るんだな。明治天皇と親しく話してるわけ、話し込むわけよ。実はイギリスこんな悪いやつだぞって考えてみたら、ペリーから始まってるってことは、ペリーは USR ですよって言ったからね。そうすると、いや、これは日本は深いわ、復活するアメリカと深いわ、これ、ああ、これは面白いことになるね。だからやっぱ明治はダメなんだよ、明治政府はダメなんだよ。明治政府の前に日本さないとね、明治政府はもうだから完全に USA のはずからね。それはそうだ。はい、で、今の日本の福祉は雨粒を浮かしているように感じます。ジェフ・ケネディ大統領は、心身障害者への対応がこの国の未来を開く鍵となると言いました。日本福祉、社会福祉の主といわれる伊藤和夫氏は、重度知的障害者を指して、この子たちを世の光にと言いました。これからの福祉は雨粒の清め、晴れが必要だと思います。以上のご証言をお願いします。その通りですね。古代だと障害を持った方は大事にされるんですね。特殊能力がありますから、だから社会っていうのは、特にこの、なんて言いますかね、軍隊の時代になってからですよね。戦争する時代になってから、あの、兵隊になる人が一人前で、兵隊になれない人が一人前以下という、そういう扱いになっちゃったんですね。それで今のような、まあ、障害者差別のとかになってますけども、だから逆に言うと、まあ、人々の力を生かしきれないんでね、いろいろこう問題がこう解決されないまま淀むような時代になっちゃったわけです。全くおっしゃる通りで、ですからまあ今、全員参加型社会ということを言われてますけども、あれが本来の社会の姿ですね、全員参加型社会で。これも今のところはね、ルールだけ作って、ルールさえ守ればいいから何人雇えとかで、まあ、そういうしかやってないんだけども、本当にそのいろんな能力を持った人は生かしきるところまでなかなか行ってないですよね。だからこれからとにかく皆さん、経営者が最大のね、やっぱり鍵なんですよ。いろんな人たちを生かしきる経営ができるかどうか。自分の会社の中でだけとは限りませんから、みんなとネットワーク組んだり、地域で、国全体で、世界中で仕事するでしょ。今もう組織の中か外かってあまり関係ないですからね。やっぱりいろんな人たちがこう実力を持てる場をちゃんと作るのも経営者の仕事だよね、やっぱりね。法律なんかで作ったって、所詮ね、法律作っただけですから、本気でやるかどうか全然別問題ですから。まあ、これから経営やる人の責任はすごく重いと思いますね。雨包みの解消は経営者の責任ですよ。だって経営者が作ってるでしょ、携帯電話だって、ね、インターネットだって、ビルだって経営者が作ってるわけで、経営者がもう今の時代は経済の時代ですから、第一線で雨包みの解消をやってるんですね。これやるときに国包みやらないようにして、ね、雨包みの解消をやってる、これが本来の経営ですから、これから経営者は本当に大事なんですよね。まあ、もう一つ勇気があると日本人もね、そこ踏み込めると思いますね。から、藤原先生こんにちは、ご教授よろしくお願いいたします。今後の世情不安、物流混乱、インターネット遮断、コロナワクチンによる弊害などによる備蓄はどれくらいいりますでしょうか。また世界フォーラムが家庭菜園の禁止を提案しました。傀儡政権の日本ととても不安です。備蓄についてはですね、まあ、例えばまず物流混乱とかのインターネット遮断もですね、どれぐらいの規模が来るかっていうと、例えばその能登半島を見ると分かりますけども、本当大変ですよね。で、あの規模になるとですね、例えば備えておいても家潰れちゃったらそれっきりでしょ。だからまあ普通は1週間ぐらいと言われてるんでね。で、イーロン・マスクも最近面白いこと言ってるんじゃない、また911事件みたいなことが起きる可能性があると言ってますよね。もうあんな巨大なテロは多分起きないんだよ。911事件の時って 金融市場3日止まったでしょ。で3日目に再開した後は徹底的にテロリスト排除やったでしょ。余震管理がとてつもなく厳しくなったでしょ。それから飛行機5日間止まったでしょ。5日目に開いた時には空港にとんでもないセキュリティゲートができてたでしょ。これ言ってんだと思うんですよ。要するに彼らは何かやって金とセキュリティを規制を一気に厳しくしたいと思ってるんだと思うんですよ。ここをぶっ飛ばそうってだけやってると思う、トランプたちはね。だから今そのつばぜり合いでも、しかしドラマだからさ、それは完全にやっぱ彼らはね負けるんだけども、何かやろうとしてんだろうな、そういうことだと思うんですよ。もうそんなねビルぶっ飛べるそういうことはもうね普通はないと思うんで、だからやっぱり金融止めて飛行機止めてその間は何かやりたい。でも逆もあるんだよね。逆もあって悪党たちの財産を全部没収して悪党たち全部捕まえるためには金と人の移動を止めなきゃいけないんですよ。じゃないと世界中逃げ回っちゃうから、これはあり得るんだよね。でもこれ全部止める必要はないかもしれないんだ。でも一番最後は全部止めるかもしれないな。一機も離陸しちゃいけないっていうと麻薬の連中の飛行機もねそれ全部分かっちゃいますから、だから最後はなんか全部止めるってこともあるのかもしれない。でもそれって副作用がおそらく大きいだろうから、まあ、あまり意図してやることはないような気もするんですけどね。まあでもそれでも今いろいろよく止まるでしょ、電車もね飛行機もインターネットも物流もですね。まあだからまあマックス1週間もあったらいいんじゃないですか、そう思いますけどね。だからコロナワクチンの弊害はこれはそのなんと申しますかね、健康の問題ですから、お一人お一人が対処していただかないとですねダメなんですね。やっぱり免疫力を上げないとね、その対症療法でできるところって限られておりますから、とにかく免疫力を上げるっていうことね。それが一番いけないのはストレスですよね、あんまり無理して生活しないことですね。ゆったりとなさいましてですね、思い詰めてもなかなかいい結論って出ないんですよ。だから本当にね祈りから始めると最高なんですよ。こう愛しなきゃこれしなきゃっていう時にまずね置いといて祈るぐらいの余裕でちょうどいいんだって。やったことありますよ皆さん。もうねいいと、もうねもう時間なんかの間に合いしねえと、もうこんなものねほっといていいんだとね、もう何か言われたらねもう結膜いっちまえと言い方表現で悪いけどね、それぐらいの覚悟でやるんだね。でとにかくねもう祈りでもいいし残念でもいいしですね、一杯やんでもいい、とにかく一回緊張を解くと不思議なことが起きるんですよ。それと考えてみたらあれこんなふうにやれる必要ないよな、ここまでやらんでもいいよな、いやなんであれこれが優先順位高いって思ってたのかな、いやこれ待たせることできるしそもそもこんなことやる必要ないなって本当に分かるんですよ。こう忙しい時ってですね視野が狭くなってるんですよ。それであれもこれもこれもこれいっぱいいっぱいになっちゃって体が壊すこと多いんで、最初に祈りっていうかとにかくぶった切ってやめちゃうわけ一旦ね。で心身の緊張を解くの、それからもう一回考え直して十分なことが本当に多いですよ。バブル崩壊の時もそうだな、もうバブル崩壊でさシングルスマってことはみんな社長も何もねみんな大変なんだ会社中ね。でもそんなことやったって金融引き締めやってんだから金回り良くなるはずはないんだ。考えるべきことはどうやって踏み倒すか考えればいいんだ、トラックと同じよ。本当そうや、会社のだから畳み方考えるんだよ。存続会社と生産会社はどう切り分けてね、生産会社はどんな風にしてこれ生産して残すはどうやって誰に持ってきて何を主体に残すか、その方がよっぽど価値あるわけですよ。引き締めやってんだから必ず何かやったってまたね金詰まってくるわけだから、そういうのってねもう追い詰められて俺は債務者だ返さなきゃ返さなきゃと思ってる間ずっと読み込まないと、ともう何よ何と、もう全部返さない、もうやめたとね、返さない借金ね返すためにね駆けずるまでやめたと、なんとかなりなさいよってこの瞬間がみそぎなんです。身をそぐんです、借金返せないとか身をそぐ、それから見えてくるんですよ。そうするとね結構スムーズに会社になるの。だってさヤクザから金借りたらともかくさ、銀行だって証券だってさ商売で貸してんだから、取りっぱぐれはさ商売のうちなのよ、はっきり言ってね。そう、あの取りっぱぐれの商売のうちだから、そんなあんた命かけるは問題じゃないわけですよ。それ気がつくわけね、追い詰められてると分かんないから、ね、だから一回ちょっとね緊張解くといいと思うね。でそれから世界フォーラムの話ですが、これは全部ドラマですわあんなもんとっくの昔にとつかまってますよ、捕 家庭菜園禁止とかですね、世界と怒らすためにわざわざ言ってるだけのことは何も起きませんから、何の心配もないですよ。要するに何か映画やってるだけのことでございますから。それからこんにちは、 TikTok でプーチンはこの前発展途上国への搾取する吸血鬼の舞踏会を終わりつつあると言っていました。またスウェーデンのテレビでは西側派遣500の歴史だよと言ってましたと。ここに来て西側からは事実上敗北宣言、ブリックス側から事実上勝利宣言のようなものが相次いで出てきていますが、私はもう第一次世界大戦終わっているという認識ですが、それともしばらく反対に使うと思いますか。私は感慨深く思っています。トランプの言う通りで、プーチンの言う通りです。とっくに終わってます。で、金融なんですよ。要するに血を吸うって、金融を使って血を吸うんですよ。もうとにかくですね、悪党たちは物質文明しか分かりませんから、もうこれはとにかく物質の極限は金でございますから、とにかく金融に全てが集まってた、で2008年のリーマンショックであれが本当にぶっ壊れたんですよ。2008年ですよ、自滅したわけで、でそこからですね、今度いろいろ中央銀行が金入れて少し持たせてって、でトランプが出てきて最終的にぶっ潰す、こういうことだったんだけども、最近気がついた、なんで2008年のリーマンショックであんなに全部ぶっ壊れちゃったのか。ロシアイドだってあの時潰れたんですよ。本当のこと言うと2008年大変な事件ね、実はあれで、今から考えるとですね、エプスタインの最初の有罪判決が08年なんですよ。そうか、もしかしたらエプスタインが有罪になっちゃって、世界の王族、政治家、軍人、経営者、その他もろもろの有名人、あれみんな関係してましたから、一斉に追及が始まったんじゃないの、2008年から。それで大慌てになっちゃって、大でもう大混乱で潰れてったんじゃないの。巨額な賠償金の請求がその時に始まってたんじゃないですか、08年に。それだとすごくついつまうんですよ。で、あれエプスタインの後ろモサドなんですよ、イスラエルなの。イスラエルが脅しの道具使ったわけね。でイスラエルって実は911事件の主犯でしょ。であれ06年にバレるんですよ。06年にアメリカでさ、革命騒ぎが起きてね、あのユダヤロビーって言うんですよ。イスラエルのことよくユダヤロビーって言って、アメリカの政治とか経済にこう根を張ってですね、イスラエルの、ね、ためにアメリカ人の血をわざと流させるみたいな、戦争に駆り立てる、そういうことやってるわけだよね。でこのイスラエルロビーが、ね、とんでもないからね、アメリカの敵だから、ね、潰したいっていう、ね、すごい論文出てるんですよ、06年それ読んだんです、その論文の06年ですよ。おお、すげえな、アメリカでユダヤロビー、イスラエルぶっ潰せ、イスラエル通せって、いよいよ学者が連名で、何人も学者ね、連名で論文出したのよ、すごいなと思ってた。だからその2年後にしたエプスタインは、だからあれやっぱり01年のリーマン、あの91事件が引き金で、とんでもないからあいつらぶっ潰せって、あの頃から本格的に動いてたんじゃないのかな。でもそんな気がする。だからもうあれからもう少なくとも20年以上やってるから、01年からだって20年以上やってますから、もう完全に潰れてますから、潰れてて、でプーチンたちはすごいのは、その新しいものを作ったってのがすごいんですよ。ブリックスにして、新しいブリックス通貨を、ブリックス決済システムを作ったってところがすごいんだよね。だからもう二度と戻んなくていいわと、ロシアのシステムさ。で一方トランプたちは新しい金本位制と新しいブロックチェーン通貨を作ったわけ。だからもうトランプ事例もプーチン事例も古い吸血鬼の世界に戻らなくていいようにしちゃった、これがすごいことだね。これはだからどうなの、リーマンショック以降やってたんでしょ。で悪党たちもリーマンショック以降だから一生懸命や、それ生き残ろうとしてやったのがビットコインなんですよ。ビットコインは08年から開発始まってますからね。あの悪党どももだから、まあ生き残ろうと一生懸命けなげにビットコインをやってた、そういうことなんでしょうな、はい。まあここに来てね、新しいものが始まりましたね。まあいよいよあの吸血鬼は終わりということですね。私なんかはスイスの金融官とかね、よく付き合ってましたから、しみじみ思いますよ。まあスイス人が吸血鬼とは思わないんだけども、結果的に吸血のシステムですよ。表の金融がドルなんですよ、非常灯の金融がゴールドなんです。そのゴールドの方やってるのがスイスなんですよ、ね、こっちで武器やったり麻薬やったりしてるんじゃないかな。あれもう終わってますから。まあスイスの様子もね、本当終わっちゃってるしさ、まあ、本当に終わったんだなと見てしみじみ思いますよ。第三次世界大戦はないですよね。もうある第三次世界大戦を起こそう起こそうってドラマがあるだけで実際ないですよね。ロシア外交はこれから大切になるようですが、自民王国だって山口県に在住しております。故安倍総理にて、衆院選挙区を下関から東に移した林芳正官房長官、 西部ガスとしてプロパン市場をどんどん都市ガス化しています。この方、三井物産に在籍していましたが、ひょっとしてロシア外交を既に確認して進めているかと思われます。藤原先生、ご意見。いい返しておられますね。おとといか、ロシアも何も親しい方、久しぶりまた電話、久しぶりとかね、まあ、この件で久しぶりに電話したらですね、もうたくさん動いてるって、日本とロシアの間、三菱が最近出てきて言ってましたよ。三菱だら旧皇族だろう出てきてですね、一生懸命ロシアとコンタクトしてくれっていうわけで、今ロシアはですね、筆頭外務次官のガリューシンさんなんですよ。ロシアって実はですね、ロシア外務省は外務次官が7人もいるんです。7人もいて、その筆頭外務次官で、ね、ガリューシンさんで、あの人昔の駐日大使なんですよ、ロシアの。で、橋本とね、あのエリチンが話して北方領土を1棟3000億で買う話をした、あの買う話をした伊豆の川名の会談の時にエリチンの通訳をやったのがガリューシンさんだね。で、ガリューシンさんは今ロシア外務省の筆頭次官なんですよ。ロシアは日本シフトなんだって。日本シフトなんだよ、ロシアは実は。こうアメリカ変わるでしょ。で、北朝鮮と日本組みますから。で、韓国は政務中になるから、朝鮮半島もね、もう一体で動き出すのよ、これから。サハリンから完璧日本シフトですよ。もう動いてますよ。ええ、だから日本はこれからまたね、新しい時代が始まると思いますよ。いい感じしておられますよ。その通り、もうロシアとはしっかり動いてますよ。年内にも FRB ドルを廃止してゴールド資産担保の新ドルに切り替えるとのことですが、消費者の混乱を避けるために最初は現行ドル、新ドルのレートイコールになるようにするのではないでしょうか。そうであるなら、アメリカ株価も切り替え時点での9ドル価値でそのまま新ドルに移行するのではないでしょうか。またその時点ではドル円はいくらだったと予想しますか。まず言えることは、今アメリカ人が持っている9ドルは1ドル1対1で新ドルに交換してくるんでしょうね。でもしかし、株式市場はあれ認可しているのは SEC ですよね。 SEC 取り潰しですから、あれは消滅だと思います。 FRB と SEC はアメリカの財産ですから、あれはなくなると思います。敵型の、金分厚の道具なんで、あれは消滅だと思います。だから今株高って言ってるけども、実際に FRB はどんどん金融引き締めやってて金抜いてますよ。日本も金出してないよ。ヨーロッパも、中国も、中国国内しか出してないね。だから今ですね、こんな世界中株高になるような金なんか誰も出してない、ね、なんで株上がってるか、多分一つだと思うよ。没収した金で株買ってんだろ。悪党どもから没収した、世界中の中央銀行とか悪党たちから集めた没収した金であれ株買ってるんだと思いますよ。で、買ってる株はディープステートの株ですよ。だからディープステートの会社はよく株上がってるんじゃない。製薬会社とか航空会社とか金融会社、これも上がってたでしょ。要するに潰すべき会社の株を消すドルで買ったんだと思うんだよ、ね、要するに最後マネーいらなくなるわけよ、9ドルのね。このマネーが悪さしたんだから、このマネーで潰すべき会社の株をどんどん買っていったんだと思うんですよ、この 2,3 年。それから2021年からどんどん買っていって上がっていったでしょ。 IT でも何でもメタルでも何でも上がったでしょ。で、これで暴落させるとマネーと株と両方死ぬじゃないですか。ウクライナと同じ作戦ですよ。ウクライナほら、ね、ウクライナ戦争やってさ、傭兵だの武器だの金だのみんなあそこ持ってっちゃって全部あそこで持ちちゃったじゃないですか、ウクライナで。だからいらないマネーといらない会社の株は今全部持ちちゃってんだと思うんですよ。で、みんな集めちゃったんだと思うんです、あれね。すごいオペレーションだと思いますよね。だから株はもう終わりなんじゃないですかね、はい、株とか債券は終わりだと思いますけどね。で、イスラエル、ネタニヤフ、ガザール、ガリシア、フェニキア、アイゼンベルグ、ラッセル、キャポット、ラスボスはキャポット県、ラッセル商会の参加にイエール、スカルサンドボーンズ、ハリマン、無主党がいる、ハリマンの参加にロックフェラー、日本がもうがっつり構図の中にいますが抜けられます。いや、それが全部終わりですよ。要するにこの構造が、要するに一番トップから全部取っちゃったのよ、今回は。もういろんな一族いますけども、もうみんな内紛なんですよ。とにかく08のリーマンショック以降は、今こう名前出てくる連中だけじゃないですよ。王族だってなんだって08年間全部内紛なんだから、内紛で吹っ飛んじゃってるわけ。そこを最後だからトランプたちが全部財産没収したから、もう一件も残ってないと思いますよ。一件も残ってないと思う。だから天皇だって全部入れ替えちゃったでしょ。天皇家って見てくださいよ、全員偽物じゃないですか、見てると。全員偽物じゃないか、今皇族出てくるの。ああいうふうになっちゃってない、みんなもさ終わっちゃってるわけよ、皇室だってさ。 だからもう何も残ってないですよ。ええ、だから抜けられっていうかもうみんな抜けましたよ。だから世界中にみんな抜けたの。でトランプとプーチンすごいな。その次やったってことね。新しい金融を作る。ここまでなかなか普通いかないんですよ。抜けてそのままぼーっとしてるところはほとんどね、中国もそうでしょ。次行ったったらやっぱすごいところで、まあ、日本もこれから頑張る、まあ、未来にどんどん行けると思いますけどね。私は悪党どものマネーが一掃されたあちは銀座の高級クラブや歌舞伎町のホストクラブやキャバクラにはお金も回らなくなり、たくさんの店が消えていくと想像してます。いかがでしょうか。そりゃ消えますわ。平成の時たくさん消えましたよね。え、小川さんとかよくご存知でしょ。これだけ潰れたか。もう昭和の時のあんた末期のさ、あの飲み屋街とかさ、そのなんていうの、飲食すごかったですからね。めちゃくちゃですから。今の10倍ぐらいすごかったよ、今の銀座のね。持ったかもしれない。あれが本当に消えちゃったんだから。飲み屋ってね、倒産してもね、看板だけは残してるんですよね。雑居ビルさ、上倉署で看板ついてるけど実際やってないんだよね。あれ看板消すはみっともないからさ、会社なくなって潰れても看板の日だけ入れてるんだ。だからみんな誤解するわけ。本当になくなりましたから。まあ、今回も同じだと思うな。まああのね、あぶく銭の世界はやっぱ消えていくんですよね。おっしゃる通りだと思います。春闘で漫画回答が相次ぎ、あたかも経験豊かな印象を受ける人が多いかもしれませんが、それ以上の物価になるかと思います。スタグフレーションになりつつあるかと思います。ハイパーインフレになってしまうでしょうか。今のところですね、ハイパーインフレはもう危機は去ったように思いますね。今回の春闘満額はもうあれ、経営者にしてみるとお願いだからやめないでという命乞いですよ。お願いだから皆さんやめないでという命乞いですわ。もう今ね、私もいろんな方見てるとね、少なくともこの人仕事できるっていう人は業界標準以上のお金をもらってない場合はもう今年を24年度までには全部転職するでしょう、ね、そんな感じ。一定以上仕事できる人で業界標準までお金もらってない人は多分24年度以内に転職するでしょう。そこまで来てると思います。みんな生活も大変だし、で考えてみたらこんな安年金でここにいる必要はないんだよね。もっと生活変えられるんだよね。そんな人は決して今少なくないです。だからやっぱりその経営者にしてみると命乞いですよ。もっと出すからお願いだからいてちょうだいよつって。だからみんな出してると思いますよ。まあ基本となる物価がね、10% も 20% も上がっちゃったらこれはハイパーインフレですけども、こちらの方は今せいぜい2から3% ですよね、日本の場合ね。したがってハイパーにはならないと思うんですね。それこそ年率 10%、20% はなりそうないですね。で資源の値段は世界中下がってきておりますからね。まあ、これでドカンと円高行きましたらですね、まあ、それはやっぱその時はまた一年物価下がるんじゃないですか。ちなみに大体トランプはドル安派ですからね、昔からね、トランプ出てくるってことはドル安円高ですから、だから物価は下がるわけですね。庶民は暮らしやすくなりますよ。しかしもうマイナス金利がマイナス物価が続くってことはないわけで、例えばねそれこそ年1年間の物価上昇率が 2% で続くとしてもですよ、企業の方は毎年 2% ずつ賃上げしなきゃいけないんですよ。皆さん経営に携わっている方大丈夫ですか。年金は例えば毎年 2% ずつ物価があって 2% ずつ年金上がるかな。上がんないよな。だから大変なんだって。これハイパーになんなくたってじわじわが大変なのよ。もう日本って今実質所得なんかね2年近く下がりっぱなしですよ。名目変わらなくても買えるものの量が2年近くどんどん減っていってんだよ。じわじわじわじわ来てる。これ一番辛いんですよ。やっぱなんかですね、大きなチャンスを日本をものにしてもう一回なんかなんていうかな、新しい経済の形作んなきゃ難しいな。この前言ったらね、結局まあ賃金も少しずつ上がるんだろうけども、やっぱりパッとしないな。平成のある種貧しさから抜けられないまま続いちゃうからね。まあハイパーにはならないでしょうけども、まあスタグフレーションといえばスタグフレーションだな。大した物価上昇率はないけど不景気でありながら毎年賃上げしなきゃならないということは、まあ払う方から見ればスタグフレーションだし、でもらう方からしてもですね、そのもら賃上げ分でもやっぱり物価上昇に追いつかないとかね、ことありますから。ちなみにね、この間も厚木藤原宿でですね、不動産の方いらっしゃったね、町田の不動産の方、もう何件ですよ、町田の辺りじゃ建て売り住宅投げ売りが始まってますよ。3500万、1100万だよ、投げ売りで、大手だから投げ売りできるんだって。 中小業者は中売りできないから、まだ3500万で売ってるんだ。だからきっと売れませんよって、あれ潰れますな。大手はだから3500万、1900万に大幅に下げて、この3月まで投げ打ってますよ。もう来てるよ、皆さん。いや、だから、買うならこれからよ。ちょっと待ってて。金と不動産は、ちょっと待ったらもっと安くなるわ。もちろんね、この場所はどうしてもいい、今買うなら別だよ。でもなんかちょっと東京あたりでさ、いい物件探してたら、今、ちょっと待ってたらこれから安くなりますね。もうそこまで来てますよ。誰もが神仏の名前を唱えて祈りをされますが、それが真の神仏でない場合もあります。医師長はサニワの難しさを指摘されます。キツネタヌキから化かされないために少し距離を置くことや定点観測を比べています。ただ情報過多の時代に判断が難しいことがあります。神事を唱え生活を祈ることのほかに身を守る接し方のヒントを加えてください。その通りですね。まあ例えばね、いろんな仏像とか神像とかありましてね、マリアさんの像でもいいですが、拝んでるからといってその通りの人が神がいるかどうかは全く別問題ですよね。で、まあそういう、なんていうんですかね、変なものに脅威されないためにもですね、思い詰めて神様に祈れない方がいいんですね。神仏に思い詰めてお願いします、お願いしますって取引を仕掛けると必ず悪が見えくると思ってください。なんか叶えてください、叶えてくださいっていうのも祈りもですね、神様と取引するようなことをやると、まあ大抵悪が見えくると思ってください。したがってその思い詰めた気持ちはね、さっき言ったように深呼吸をするとか、もうあの掃除をするっていうの、掃除をするとかね、リラックスするとかして、でそういう思い詰めた気持ち、神と神仏取引する気持ちがない、もう死んだら死んだで、今だ潰れたら潰れた時のことよ、なんとかならばさっていう感じでね、神様やっと楽になりましたぐらいで拝んでればまともな神が来ますから。会社が潰れる前に自分のね精神が持たないところまで追い詰められちゃったんだ、もうこれ諦めたらね楽になったとね、このことに神様に感謝するぐらいだったらね、悪が来ませんですよ。決して神仏とね取引しようと思わないでください。思い詰めるとどうしても神仏と取引するわけ。この神様に拝めはね、拝めたら仕事うまくか、この神様に拝んだらね、その借金がね返せるようになるとか、みんなそれ言うんだけど、それはまさに悪神を呼び込む方法論になってしまいますから、神様と取引はしないようにしてください。それだけですね。それさえやっとけばね、あと変なことはまずないですよね。ピンとこないことはあっても変なことにはならないと思います。ごく最近スマート農業の話題やら奈良のジャンボタネ社の働きを呼ぶと、国から農法に関するさまざまな感謝が始まるのかと感じてしまいます。いかがでしょうか。まあ昨日それは心配することないと思います。もう今農水省はですね、あんまりうるさいこと言わないですよね。農法とかなんかについても言わないし、それから農協ね優先っていうこともないですね。で問題が起きたら地域との関係なんですね。なんか農薬使ってないとですね、お宅のとこから虫が来ますよと言われたりね、ジャンボタニシあれほらピンク色のあれでしょ、卵産みますよね、あれ雑草とかねこう取るんですけども、あれが隣のね田んぼ入っちゃって食っちまったとかですね、大騒ぎでしょ。だから大体ねこの農法の問題はね近所との関係で決まるんですよ。他の農家との関係で決まりますが、国はあんま関係ない、もうそこまで何も言わなくなりました、ね、地域とうまくやっていかないと難しい。それは結構重要なことなんですね。あるんですけどね、はい、お付き合いが大変ですね、地元との、ね、先日地域の再生には地主の役割が大切だとおっしゃりましたが、その地主はどういうものでしょうか。最近は不動産を投資目的しか見ず、地域に関心のない地主がいますが、こういった地主も先生の地主ですか。そうです、地主なんですよ。例えばリート不動産投資信託でこの土地持ってます、登記しますでしょ、これ地主なの。困っちゃうんだよ。例えばね田園調布はあれ東急ですよね。東急が買って、あと田園調布を整備して、あの田園調布町が、それから阪急はね関西の方ですね、芦屋の方とか宝塚あっちの方だな。それから東部でございましたら、今ちょっとねしょぼくなっちゃいますが、常盤台って駅なんですね、あれ板橋区に常盤台ってあります。あれはね一時ね立派なね住宅街になってますね。だから地主がね立派だと、立派だと。渋谷なんかの場合はですね、渋谷って面白いんですよ、西武と東急がいるんだね。で渋谷駅のね山手線の外側降りでしょ、外側降りてね東急って言ったらね、昔の東急本店とか行くね、109とかずっと行く、あれが東急通り。西武はですね違う、ちょっと原宿の方行きましてですね、そこから左に曲がりましてですね、パルコの方上がってくるね。どっちがおしゃれ、東急と 西部とどっちがおしゃれ？街並みは。西部おしゃれなんですよ、明らかに。とあの東急ダサいわけ、はっきり言って全然冴えないわけ。もうね、地主の器量がはっきり見えるので、言っちゃ悪いけどね、そのなんていうんですかね、センスの問題なんだな。真面目ではあるんだね、東京真面目でもあるんだけど、センスの問題なんだよ。やっぱ西部の方がね、センスが良くてですね、人行きますな。だから本当ね、街ってね、地主の器量でね、人来なかったりね、来たりするんですわ。でもそれも言ってみればね、その街、その地域を発展させるという情熱のなせる技なんだな。東京も何もしないわけじゃないんだ、ただちょっとセンスが悪いだけのことなんだよね。で、問題はリートなんですね、不在印。これが本当に最大の問題なんですよ。不在印もね、リターンが上がるうちは一生懸命やってるんだけど、リターン上がらなくなったらですね、どっか行っちゃうわけ。会社もね、なんか幽霊会社になっちゃうでしょ。動かせない土地になっちゃうんだよ、地主も自的にいないから。最大の問題ですよ。例えばマンションとかになって、ある室とかね、上の部屋をまあ分譲で買ってね、そこをリートだと動かせないじゃないですか。そこは不在印になっちゃうと、これからなんかある程度一定期間置いといたらね、広告していなきゃさ、取り上げるとかさ、なんかするしかないよね。もうおっしゃる通りですよ、不在印最大の問題ですよ。まあ地主もね、本当これ頑張ってほしいと思いますな。それから結局今現在の地域維持や地域の将来に責任を持つのは大家地主でしょうか、田中を入居している人でしょうか、管理会社という存在の話を約している気がします。基本は大家地主なんです。大家地主には誰もかなわないわけ。大家地主がね、こうするってはそれはなかなかかなわないわけで、大家地主の器量が悪いと何も起こらないわけ。例えばね、中心市街地ありますよね。で、あそこまあいろんな昔は立派なっていうか、まあ財産あったね、地主がたくさんいたわけですよ。で、1抜け、1人抜け、2人抜けしてね、で空き家になってて、でも土地まだ残ってますよね。で、残った地主がもう一回再開発をしようということでね、みんな同じ土地を供出して、まあ供出というかですね、みんなこれ共有に使うことにしてね、そこに若者の店をみんなでやろうとかね、あるいは壊してね、再生ビル作ろうとかいうことになったら動き出すわけですよ。ところが仲悪いことあるわけ、地主同士が仲悪いとですね、みんな掘ってあるわけですよ。そうするとね、地主がね、貸さないって言ったら家は貸せないわけですよ。地主がなんかね、古いその家ね、それ壊して新しいなんかビルの建てれば次始まるんだけど、それもしなきゃ口当てればっかになるわけね。やっぱり地主大家って最初に重要なんですよ。で、この地主大家に圧力かけるのが田中なんですよ。田中がたくさん来るとなったらですね、地主大家も考えますよ。ここでね、なんかイノベーションしたってさ、誰も来ないし、で工事代で終わっちゃうなと思ったら住所もなりませんよ。しかしね、例えば日暮里ってご存知？日暮里、日暮里ね、谷中商店街なんですよ。日暮里の駅からちょっと10分ぐらい空いたの、谷中商店街ってありましてね、古い町並みが残ってるんですけどね、古いあの商店がね、あれすごい人気なんでね、若い人がついつい来るわけよ。そういうふうにさ、借りてくれ、貸してくれ、貸してくれって来たら地主も喜びますよね。わかりましたね、ちょっと直しましょうかと、トイレもね、水洗にしましょうかとか、そりゃ地主だってね、借りてくれる人がいたら頑張りますわ。それから、まあ今で言いましたら、ほら、あの大きなね、イオンが来るとかいう話ありますよね。ああいう時に、もうさっさと売っ払っちゃう地主とですね、まあやっぱりそれはおかしいと、そんなことやったら地域壊れるかって踏ん張る地主がいるわけね。これはやっぱり地主の器量がね、結構あります。だからまず地主なんですよ。で、地主に圧力をかけるのが田中なんですね。はい。まあ、管理会社はね、もう一つこれ厄介で、管理会社というのは言ってみればその時限りですから、来年は別の問題ですよね。要するに1年ごとの、まあ1年って数年あるかもしれませんけども、まあ基本的に毎年毎年見直しですから、管理会社の仕事を管理会社がなくなってた時に誰か引き受けなきゃならなくて、これで困ってるマンションが今たくさんあるじゃないですか。だからそれも結局は入居者の意思なんだよね。入居者も結局賃貸の人ではなくて、やっぱりオーナーが意思をちゃんと示さないと動けない、動かせないですよね、マンションの部屋もね。やっぱなんだかんだ言って大家地主ですよ、日本は。どうしてもね、そこ動かないとね、やっぱ動かないんだな。トランプは最初から一貫してコロナワクチンを称賛しています。被害が明らかになって現在でもその姿勢が変わってないことが SNS の討論を招いていますが、作戦はどのように攻めていくつもりなんでしょうか。彼が重要にしているものはワクチンではなく口のカルテルであるわけですから、ワクチンを調査しているのが腑に落ちません。トランプはこう言ってるんです。 I recommend a vaccine って言ってるんです。 I recommend a vaccine って言ってるんです。 A ワクチンって言ってるんです。 薬のカルテのことを A ワクチンって言ってるんです。でディープステート側の方がだから B ワクチンなんです。トランプはですからちゃんと使い分けてるんです。トランプは進めてるのは A ワクチンなんです。ディープステートワクチンは進めていないんです。でなんでそういうややこしいことしたかってなりますよね。これがだから作戦だったんです。あのあたりはですね、私はやっぱり今回のウクライナ戦争もそうなんですけども、信仰心のない人はやっぱりそれなりの結論になったんですね。私ね、あの福音派っていう人たち面白い人たちと思ってみましてですね、聖書に書いたら今回のワクチンのことは獣の刻印ということで出てくるんですよ。旧約聖書の、新約聖書のね、目次でね、獣の刻印を打たれる人が出てくるんだと、世の末の時ね。それはですね、獣の刻印はおでこに打たれたり右手に打たれるんだとね。これは要するに信仰心がないものだと書いてあるわけ。まさにあれ、コロナのあれがそうでしょ。あの夏のワクチンパスポートがね、例えばワクチンパスポートをね、スマホで開けてですよ、入れてこうやったらまさに右手にあるように見えるでしょ。こうやったらおでこにあるように見えるでしょ。だからワクチンパスポートってものよ、あれ獣の刻印ですね。だから喜んで獣の刻印打った人と、これを信仰って言いますか、物事分かって拒否した人はっきり言うわけね。このことは何千年前から聖書に書いてあるわけ。これはトランプたち崩してないってことですよ。トランプたちの今回の作戦は 100% 人力じゃないですよ。あれは人と神の境目よく分からないところでやってる作戦だと私はそういう理解しています。だから決して踏み込んでません。だから信仰心ないものはやっぱり消えていくんですよ。聖書に書いてある通りやってるんです。だからウクライナのようにですね、もう一般庶民でもロシア人がこれしまえこれしまえって言ってると自分が死ぬためになるわけですよ。だからね、欲張ってですね、もっと金をもっと金をって言ってると金は相場で消えてなくなっちゃうことになってるわけ。それからリストラってね、大変だって言いますけども、大抵はリストラされる人が昔自分でリストラやってるんです。で、なんかクビにしてるんです。自分の番が来ちゃってるんです。全部そういうカルマがあるわけで、トランプたちは作戦でカルマを消そうとは全く思ってませんね。あれね、トランプとプーチンもカルマはカルマで消えなきゃいけない。本人に消してもらうしかないわけ。カルマまで消せないわけです、トランプとプーチンも。そこはだから決して崩してないように見えます。だから非常に大変な軍事作戦だ。甘く見てたら大変なんですよ。だから何をやってるかよく理解して、そのね、要するにこれからの時代と同時にその何が咎められるか、甘すみ食いすみは何なのかよく考えて行動していかないと、それはなかなか大変です。だからいつも私ルール申し上げているようにやっていかないとですね、本当に大変なんです。そういう意味ではトランプは言ってみれば言い訳ができるわけね、 A ワクチンですから。でそれ以上言わないっていうのはやっぱ聖書にも書いてあることだし、これやっぱり皆さん彼も払ってもらえたら信じたいこれ、それ本気で思ってると思いますよ。プーチンもそうだと思いますよ。プーチンこれでこう言いましたよ。本当にさ、男は戦争してって言うんだよな、戦争したい男は戦いいんだよ、その代わり子供と女は巻き込むんだよってはっきり言ってましたよ、あるところで。そうなんだよ、吐き捨てるように戦いに行きたいって男いるんだよなって吐き捨てるように言ってましたよ。急がないから行けよと、その代わり女と子供は巻き込むなよって、ね、言ってましたよ。そう、彼らが全てのカルマを払うわけじゃない、カルマは一人一人払わなきゃいけないんです。本当にだから今回は真剣勝負で行かないとダメだってことですよね。そういうことですね。で、私がおっしゃる規則には例外が、例外には例外があるというのは具体的にどれに適用するべきなんでしょうか。皆が納得できたらそれで良いのでしょうか。現実的に全員が納得できることは困難ではないですか。いや、皆さん世の中見てればあるじゃない、なんでこんなところに家が建つのと、ここに建てられない地域だと、家が建ったりしますよね。それからなんか学校もね、あれあいつどうして卒業できたのと卒業できるはずないよねとかさ、なんか卒業しちゃったよねとかさ、よくあるんですね。なんかちょっと金が足んないはずなんだけど、なんかあの家入ってるよな、あれちょっとあの所得じゃ入れないの入ってるんだかね、なんかいろいろありますよね。で、表向きなんかルールと反してるんだけど、そのルールに反するところは義理と人情でやってると収まるんですよ。例外の話はね、こういうことなんですよ。まあ我々普通の憲法とかね、法律とか憲法ってあるんですよ。憲法の上に義理と人情があると。義理と人情は 憲法より上にあるんです。これ皆さん絶対忘れないでください。義理と人情は憲法の上にあるんです。下じゃないんです。義理は道義と道理ですね。道義と道理で義理と言います。道義は腹、道理は頭で、人情心でしょ。だから義理と人情で頭、心、腹という意味なんです。この3つを使って物事を決めて行動するのは人間の姿。これはおそらく人類始まって以来変わってないわ。ところが憲法なんてものはですね、日本国憲法って昭和22年にできたもので、どっちが歴史古いですか。義理と人情と日本国憲法とどっちが歴史古いですか。圧倒的に義理と人情が歴史古いんだよ。じゃあね、自民党に言いますね、大日本帝国憲法が素晴らしいと、旧憲法に戻せと言いますな。あれいつできたんですか。明治22年でございます。義理と人情とどっちが古いですか。義理と人情が古いんですよ。だから義理と人情は憲法の上にあるの。だからあらゆる法律よりずっとずっと上にあるのが義理と人情なの。だから裁判は義理と人情で判断すればいいと。物事がルールで決着がつかなかったら義理と人情で判断するの。それが結果的に例外になるんですよ。だから例外のために例外じゃなくて、義理と人情で物事を決めた結果として例外になっちゃったってだけのこと。だからみんな納得してるんですよ。したがって義理と人情が分かる人が上に立たないとダメなんですよ。義理と人情がしっかり分かる人が上に立たないとダメなわけ。それはやっぱり人格的な凄さですよ。それみんなが認める人が立って、この人の義理と人情でみんなが成功したって事例があって、だから納得すると。昔はだから一家の大黒柱のお父さんとかおじいさん、隠居のじいさんとかね、現世のお父さん、こういう役目を持ってるわけですよ。この人たちが昔大家族でしょ、地域もいろいろあるからさ、この人たちが義理と人情で物事を収めるわけね。マシで言ったら長老みたいな人ですよ。長老の義理と人情は現役が作る法制度よりもはるかに権威があるわけです。ここで物事を決着する、そういう風になってるんですよ、はい、これからまさにそうだよ。世界はもうさ、グローバリゼーション終わったでしょ。一つのルールはないですよね。で、じゃあみんな憲法をね、子供たちがどうやっていくのかっていうと、義理と人情は通用するんですよ。だから世界中みんなどこ行っても働いて仕事できるわけね。細かいところ確かに違うとかあるかもしれませんけども、義理と人情があればやっていくことはできるんですよ、はい、ルールが多少違ってもね、義理と人情があればやっていくことができる。同じ人間でございます。義理と人情は結構動物でも通じんだよな、猫だ犬だってさ、3日かやさ忘れないって言うだろ。義理と人情はね、動物もちゃんと通じんだよ、ね、まあそのあたりを義理と人情を使って物事を決めて、結果的にルールと反する場合が例外になっても、こういうことでございますけどね。で、文句言う人は当然言いますな。文句言った人をですね、なだめるのもね、トップの仕事。まあ、ないっぱい飲みねえってことね。言います、言えますか。ブリブリブリブリ怒ってことね、来たって言ったね、全部聞いてね、聞かなきゃダメよ。いろいろ言ってきたらブリブリ言ってくるでしょ。聞いて、まあ、一杯飲めたらどう。で、わかりました、飲ましてもらいますって言ったら話が決まったんだよ、ね、それできないからね、仕事になんないですから、世の中ってもな、もともとそういう人がやってた。それがね、平成の時代に憲法の上にコンプライアンス来たわけ。憲法ではね、ワクチンを強制されないはずが、コンプライアンスでは強制されちゃったわけよ。ワクチン打たないかさ、外国行けねえとかね、会社クビだとか、憲法の、ね、コンプライアンス来ちゃいましたからね。よほど狂った時代なんだ、はい、ひどいもんでございましたよ、平成はね。まあ平成ってか、あのワクチンはついこの間な、だからついこの間までだな。で、関連して全員が納得できないときは、例外とする基準を何を持って行うわけでしょうか。公平性と例外を共通することなんですが、義理と人情で説得できるかどうかで、もう一言、義理と人情で説得できるかどうか。説得はどうやってやるかっていうと、理屈でやっちゃダメなの。時間をかけてやる。日本はちゃんとやり方決まってるんです。反対論が強いときほど時間をかけて、時間をかけてやるんです。とことん話が出ます。感情も出る。いいわ、それで。で、打ち切っちゃいけないけど、どこまで出させます。最後に眠くなった方が負けますから、眠くなった方がもういい、分かったって言いますから、それで話決まるんです。これは決して嘘を言ってるんじゃないんです。それが日本のものの決め方なんです。日本人は一度言い出したらなかなか聞かないんです。聞きませんから、最後ね、煮詰まった問題をね、理屈で解決しようなんて 150% 無理なんです。とことんやって、絶対自分から先に帰っちゃいけないわけ。そして決して自分が好きで寝ちゃいけない、決して帰らない、決して寝ない。そうやって相手がもう疲れて 分かったって待つのがいいだけと全部まとまる。本当ですよ。それが日本の交渉術ですよ、はっきり言って。これでずっとね、太古の昔からやってきてるんですから、多分今でも動くはずです。だから理屈でやると大体失敗します。で、不思議にそれやるとですね、みんなを見てるからみんな納得するんだよ。みんなもうみんな疲れてるからまとまったって安心するんだよ。ああよかったっつって、結論とはともかく。不思議ですよ、日本人ってですね、あれ全然あんた情報してんのいいんだと思うんだけど、なんか土地の権利をね譲ることになってるわけよ。いいんですかって言うとね、まあ、まとまったしっていうわけですよ。不思議なんだよな。誰もはっきり言ってその土地に利益を受けてもないし、よく考えられて、なんか意地で言ってるわけよ。村と村の争いでさ、意地の張り合いで言ってるわけですよ。でやっぱりなんかこうくたびれちゃったらもう負けなんだよ。動物と同じよ。動物ってさ、ちょっとねこう喧嘩やってさ、叶えたものすぐ逃げちゃうでしょ、尻尾巻いて。あんな感じなのよ、はっきり言って。尻尾巻いて逃げたらまた恐れかってこないでしょ。で決着してんだよ。こうやって日本もやってるんです、昔から。まあこのやり方はですね、例えばね、労使交渉が昔からそうなの。今回はね、経営側がさっと譲ったからパッとまとまりましたがね、昔から労使交渉がそれなんですよね。勤労、労務時間とか、勤務時間とかですね、賃金ね。絶対譲らないわけよ、経営側もさ。それからその、組合側もね。何するかというとですね、とことんトップ同士で話し合うわけよ。下から積み上げてってね。で、最後トップ同士で、とことん話して、先に出た方が負けよ。社長が先に出るか、組合委員長が先に出るか、本当そうですから。で、まとまると、みんな固唾を飲んで見守ってますから、会社側も、組合側も、労働側も。で、まとまったら、ああ、そうか、要するに、あまりにもな、ね、そこにエネルギーを費やしたから、もうこれでいいって話になるわけよ。で、異論は出ないんですよ。そこまで行って、どっちかが寝て、疲れた、やめようって言って終わる。こうやって日本は本当に重要な問題を全員一致で決めてるんです。みんながサポートする形で決めるんです。そういうやり方なんです、日本のやり方というのは。これは皆さん覚えておくとどっかで使えると思います。はい。それから私は随分前から日本は将来環日本海経済圏が重要になって言われてきました。今は欧米べったりの、金融経済の関係ですが、トランププーチン革命進行すると日本もロシア、中国、南北朝鮮とのいわゆる韓日本海経済圏が重要になってくると思われます。いかがでしょうか。また今後ロシアとの関係改善がポイントだと思います。はい、先ほど申し上げたりもう動いております。三井だけじゃなくて三菱まで出てきたと言いましたから、ロシアについてね、旧皇族まで出てきてちょっと話してくれないかと。でロシアの方はね、駐日大使だったガルシンさんが第一外務次官ですから、日本ってやる気満々で、北朝鮮は2人返してくる話が出てるんですよ。ラッシャー2人返してると、あの岸田のところに。で、北朝鮮本気なんですよ。日本とより戻したいわけ。で、北朝鮮としても韓国の統合をやめられないわけよ。ロシアは韓国の統合なんか諦めて、そんなことやったら平和にならないから、韓国の統合を諦めてね、ロシア支援でやってけって先言ってるわけね。でもやっぱ北朝鮮はそれはやっぱできないんだろうな。同じ民族だしさ。そしてやっぱりね、韓国はもうぐずぐずでもう固まらないから、日本と組むしかないわけよ。北朝鮮が日本と国交を回復すると韓国必ずついてくるしかないから、他に方法ないわけね、朝鮮半島を安定させる方法は。で、岸田のところにですね、少なくとも2人拉致者返してくる話に来てんだって。ところが岸田がポンで分かんないんだって。岸田はアメリカの言うことで聞いてやってるから全く分かんないんだって。怒っていましたよ。あいつ分かんねえんだよって、この凄さが。で、もう昔のルートないわけね、小泉時代のルートがないし、今ね、別ルートでやってるらしいんだな、あの西日本の別ルートで。だから新しいルートらしいんだから、岸田もよく分かんなくなって、とんでもない話してる、バカだよね、あれな。で、外務省がポンなんね、また分かんないわけ、アメリカに言いなりだからさ。でもしかしね、これ動いてるから、北朝鮮だからあれ、すごくあの、なんの、持久力あるんですよ。日本に対して、ね、まずってことみんなよく覚えてますから。日本って世界で一番ね、意思決定遅い国の一つですから、近年は。ロシアも中国も北朝鮮を待つことはね、結構得意なんです、日本に対してはね。まあだから動き出しますよ。北朝鮮と日本が国交回復すれば韓国必ずついてくるでしょ。中国が割れますから、で共和国になりますから、特に満州とか台湾は昔から日本と関係深いでしょ。こう固めていけよね。でロシアも入ってくるし、そうしたらアラスカがあるからアメリカも入ってきますから、韓日本間経済圏は動き出したらあっという間だと思いますよ。政局ですが、内閣支持率が自利品状態で、しかも裏金キックバック問題は全く解明されない中、 岸田が4月5日に長野市解散するとの話も出てきています。さらにその直前に電気工場を経過したとの噂もありますが、いかがでしょうか。いずれにしても今の自公政権は明治朝政府の最後の政府だということですね。その通りです。4月の半ばから終わりにですね、あの衆議院の補欠選挙が3つあるんですね。全国で3つとも自民党負けなんですね。でこれ負けるとですね、もうはっきり言って、岸田いよいよ終わりで、9月に総裁選がありますから、もう今の状況だと岸田再選はありえないですね。で、岸田としてはですね、まあもう投げ出し解散で、4月頭に投げ出し解散って始まるわけね。で、十何日に、確かアメリカに呼ばれてますよね。あれもなんかね、その国賓で行くはずがなんか、公式訪問に格下げになってんだよな、あれは国賓で行くのは。で、まあどうするのかね、その後よくわかんないの。まあ聞いたらなんかもう、バイデン政権もバラバラになっちゃってめちゃくちゃになっちゃってるから、どこまで実現性あるのか分かんないのって言ってましたよね。まあトランプ戻ってくるからだろうな、それはなんか知ってる方言ってましたよ。だから訪米の話も本当はよく分かんないって言ってましたよ。でもとにかくですね、解散したってそりゃ岸田厳しいよ。例えばさ、今ねその変な議員たくさんいるでしょ、裏金とかね、例の配置問題で。でもあれ自民党公認候補で出しますよな。そうしたらさ、保守系無所属が結構と離婚するんじゃないの。保守系無所属候補があんなとんでもないので皆さん議員しちゃいけれませんよと、あんなもん追い出しましょうよってですね、知力者が多分、ね、保守系無所属で出てきますよ。そっち勝ちますな。そしたらですね、あのそっちが今度自民党になるんですよ。負けたやつは自民党から出て、当選したやつは無所属が自民党にこう成り上がるわけね。それが自民党のやり方だから、あっという間に岸田はだから選挙負けたらその場で辞任ですよ。もうで次狙ってるのが麻生なんですよ。もうその前読んでて、だから4月上旬にあの岸田が解散で、で潰れてボロ負けして、で結局自民党立て直しはね、まあ、麻生がやって上川を出してるんですよ。で小池がスタメンで入ってくるわけです。小池は今年あの東京都知事選挙だけども、まあこのまま行けば空気なんだろうけども、あいつも終わりたくないみたいでこっち来ると、でそういう風にやってるわけです。でももろディープステート、ところがそのディープステートなのに麻生はアメリカ行って1月行ってトランプ側から面会拒否されてんだって。相手にされてないんだよ。だから全く出口ないわけ、も岸田も麻生でも宙に浮いちゃってるわけ、あの連中。まあだからしかし4月の解散はありえますね。だから本当にこれをもってですね、もういよいよ政府終わりかもしれないよ、明治朝政府ね。公明党だってはっきり言ってですね、まあ一生懸命自民党についていきますけどね、戦闘機輸出するなんて学会に対して絶対許さないからね、はっきり言って。うん、池田さんが死んだでしょ。皆さん宗教団体はね、教祖が死んだらね神になるんだから、政治家はね死んだらね全くねみんな忘れられちゃうんだね。政治家死んだらみんな忘れちゃいますから。一方ね、宗教団体はね、教師が死んだら神になりますからね、もっともっと権威が出てくるわけ。池田大社が死んだから神だよ、あんた。平和と、それから大衆と、反原発でしょ。神になっちゃったんだから。学会許すわけないですよ、そんなさ。戦争路線なんか。だから公明党出ちゃいますよ。そうすると、この維新が入ってくる。維新はさ、クズばっかりでしょ、はっきり言って。なんかさ、国政見てごらんなさい、もう。めちゃくちゃでしょ。だからまあ、大体これで終わりですよね。そして私が大きな影響を受けたと言っておられたユニバーシティ・オブ・ワシントンのウェンディ・ダストロングですが、特にどのようなことに感銘を受けられたんでしょうか、家庭経験のあるでしょうか、詳しくお聞きでしょうか。ああ、これはもう1週間経っちゃうね。あの横型リーダーシップで、皆さんなんかいらっしゃった方いらっしゃるかな、何かいらっしゃるかな、あの横型リーダーシッププログラムと言いますけども、この私の先生はね、あれなんですよ、退役軍人でね、あの退役大佐ですよ、あの特殊部隊でね、陸軍のね、で軍辞めて、まあ、民間になってて横型リーダーシップをお辞めになりまして、私よく言って横型リーダーシップの先生がそのベティン先生っていう元退役軍人でね、でこの先生がたまたまワシントン大学の教授やってるんですよ、今講師になってる。でワシントン大学で藤原リーダーシッププログラムっていう名前つけて1週間のプログラムは随分やってたんですよ。たまたまなんか書類出てきました。だから一応私はワシントン大学の経営大学院のエキゼクティブプログラムのキーパートナーと、そして名誉卒業生になってるんですよ。それが出てきた、これ。まあもう一回やってもいいよな。この間ベティン先生と行ってきたんですよ。ワシントン大学も行ってきまして、今ちょっと円安だからね、ちょっと高すぎちゃったけど、 まあ、またやってもいいと思ってますよ。今度は若い人をどんどん連れてってね、いい先生ですから。76なんでね。で、前にね、まあ、70過ぎたら引退してね、どっかスキー場に住むとか言ってたらね、今回言ったらね、いや、引退するより仕事してたのが楽しいって言ってんだな。生涯現役であの世に駆け抜けるつもりのようだと。という方は皆さんまたね、お会いできると思いますよ。まあ、海外で勉強すると面白いですよ。日銀がいよいよ今月の会合でゼロ金利の解除を含めて政策の変更を決定するようですが、この17年間と全て逆回転の流れが始まると思います。金利が上昇すれば国債の再価格の下落が大きな問題になるように思います。そしていずれ日本国債の価格が影響が出て、投げ売りを含む国債の売りが加速し金利も上がると思いますが、いかがでしょうか。そうですね、もうとにかく売り浴び性になっちゃうでしょうね。国債、まあね、株もそうですね、金利上がったら終わりですね。そして10年の第1回決起集会の時点、あるいはさらに遡って93年のご聴取にお出品なさった時点で、次長が抱いていた国内外の未来のビジョンと現在比べるとどの程度達成されたという気持ちですか。この数年の出来事が人々の考えや心を急速に自治を変えた絵に近い方に向かわせるように感じます。そうですね、ほとんどそのようになってきたように思います。まさに30年前のイメージのほとんどその通りになってきているように思います。一つ当時予見できなかったのは IT がこんなに進むこと。当時電子メールも使ってませんから、ほとんど、ほとんど使ってません。93年はね、まあ、IT こんなに進むとは思ってませんでした。あとは大体そういうことになってるじゃないですか。からお世話になります。財務省、国税庁、厚労省からの国民に対する搾取や愚策はいつまで続くんでしょうか。厚労省も、扶養の縮小や社会保障の適用拡大など貧困拡大に積極的なので、社会保険と称した強制活動をやめさせる必要はあるんでしょうか。その他、支配困難で保される年金を不払いにすると財産差し押さえの応募も廃止可能なのか。まあ、自民党政権終わると役所も何もできなくなるんでしょうね。要するに誰も多数取れない政府になったら役所も止まると思いますよ。で、辞めさせることだけは政治家もやるだろうな。これ辞めろ、あれ辞めろって言って、搾取辞めろって言ってね。だから今の制度も終わっていくと思いますよ。要するに新しいことできなくて辞めさせることはできますから、ね。まあ、あの 戦後と終わりです。戦争の時と終わりよ。戦争終わるまで搾取なんだけど、終わったらもう全部仕返しちゃったりして緩んじゃったりした。多分今回はそんな、今回の歴史あるいは理事長の講演勉強会を振り返って参加者の方が質問内容ですね、どのような流れを感じておられますか。まあ、分かった方が増えたんじゃないですかね。あの分かった方が増えてきますね。お金だけって人は減ってきたな。お金のことだけって人でも減ってきて、物事分かった人は本当増えてきたと思いますね。1教員として2教室入っています。全国的には加入率2割、私の地方では加入率6割程度です。日々組合の恩恵を解かれ、組合活動頑張り加入促進を続けていますが、ご欲見と言われていることもあり、実際どの程度組合に意義があるのか読むことあります。先生いかがお考えでしょうか。まあ、日教組という大きな枠組みの中の、まあ、一つの支部とか枠があるとしたら、それをどう生かすかはご本人次第です。一つの枠ですから、組合というのは枠なんで、この枠をどう利用するか使えるかは、その枠を預かっている人の器量で決まります。本当に上の上部の言いなりの御用組合に徹することもできるし、その支部預かってるんだから、この力をフルに動員して下から物事を変えることもやればできます。組合活動は特にそうです。組合 の支部長ね、委員長 そのやる気とその努力次第でいかようにも化けます、組合の場合は。だからやる気があるんだな、そのクビになるまでやってみていいと思います。解任されるまで、解任されるまでやるとですね、他の連中も元気出てきますから、やるんなら それぐらいでやった方が迫力出てきます。はい、ここ数年の日本及び日本人の話す役割についてご理解いただければ、先ほど申しましたように技ですね、技こそ日本なんで、でその技の原型は古代日本から続く雨包み食い包みを解消するとかにありますから、これから本当にね、まあ予言で言われてる通りですよ。日本が出てこないと世界動かない。私本当ね、これないからまた何回かちょっと向こう行ってね、思ったんだけど、これしか出てきてないなと思いましたよ。それはね、ロスチャイルドも悪いけどさ、下も下ですよ。何もしてなかったんじゃない、はっきり言って。ルールルールってですね、なり損ないのさ、働くとね、なり損ないのですよ。野菜とかさ、果物食べててさ、料理だってなんかもうどこ行っても、特にアメリカや同じような、なんて調味料の味がするわけ、どこ行ってもないっても、お前ら何やってたのと思うんですよね。そこら辺をさ、荒れ地にしちゃってさ、もう難民が来てそこら辺をさ、タンプしてやれることですよ、ヨーロッパだって。何をやってたのって感じがしますよ。これであんたね、 ロシチャイドがいたからまださ金もらってたんだろうと、あれいなくなったらどうやってお前金持ってきてさ生活するんだと本当思いますよ。まあ何もしてなかったんだろうな連中も。まあ逆に言うと日本も平成の30年間があったから今ありますわ。あれ昭和のバブルのね猛烈なままさドーンといったら本当に日本何もなかったよ。本当この30年があってまあみんなねもう一回力出てきましたよ、ボトムアップの力がね。まあだから彼らも少し時間かけてやるんだろうな、中国もそうだと思うわ。今後は基礎的自治体が大事とのことですが、基礎自治体は今後どうなるでしょうか。財政的に体力のないところも相当ありますし、能力に問題ある議員もたくさんいます。私が言う参謀チームすると行政依存の強い地域は準備を悩み掘り出すべく上面でそうです。また東北県はどういう役割ですでしょうか。そう基礎自治体の人を入れ替えないとね、基礎自治体の職員とそれから議員入れ替えませんとダメですね。できないところは残念ながらアウトです。もうここから先待ったなしです。そこの住民がもう愛想尽かして逃げたらそこはそのまま一旦なくなります。だって人口減ってるんですから町の数多すぎるんです、はい、でだからこれから先は人がいなくなる自治体場所と集まる場所ははっきり分かれてきます。それで新しい均衡が生まれるんですね。今回はこれは真剣勝負です。うまくいかなかったら人がいなくなって消えちゃうんです。で都道府県はもう中2階だからあまり関係ないですね。だから放り出された住民はどっか逃げますから、逃げられない人はそこにいますけど耐えて逃げますから、そうやって新しい元気のいいところに人が移って新しい時代が始まるということですね。都道府県はなんか中2階だからだんだん縮小でしょうね。コンパクトシティ構想は現実的ですが再開発同列になっている印象がありますと、憲法上一定の場所の居住を強制できません。本気で作るなると基本的な、保障が必要になるでしょう。一方でまだ置かれている住宅開発は今後の維持管理の左になりませんか。止めがない、まあ、コンパクトシティは、まあ、いきなり作ることはできませんでしょうね。もう金もないしさ。で、まあ、なんかどっかね試しに新しいコンパクトシティやるかもしれませんよ、人をもう一回ね富山市みたいな人集めてもう一回やってみるとかさ、成功するかどうか分かりませんけどね。金がないと大体できない話だしね。宅地開発もそのうち空き家が増えるあの団地が出てきますな。一角みんな空き家になっちゃうとかさ、まあまあ、みんな適当にやっちゃってるんでね、景気っていうわけでさ、まあどうなりますかね。壊れる、まだ壊れますよ残念ながら。3月の半ばになってますが、日本の本格的な利上げはいつ頃になると主張されてますか。まあこれ19日に上げるって言ってますから、これ今年は結構上がるんじゃないです、なんだかんだで今年上がっちゃうと思うんだね。金融政策はあんま変わらなくてもやっぱ金利も上がっちゃうんじゃないですかね。そうするとやっぱりバブル崩壊ですよ。おっしゃる通りですよ。投げ売りになってきます。さっき言ったように3500万の建て売り住宅1900万まで投げたって言ってるから、町田の方でね、大手がさ、もう始まってんだよね。だからやっぱり空きは出てきますよ。世界的な通貨制度のリスタート、金本位制によってリズレの交換レートを為替レートのものが用いられていますが、各国の通貨に被災地となる可能性はいかがでしょうか。いや被災地はならないね、まあ、為替レートあると思いますよ。為替レートそのものはあって交換レートありますけども、まあやっぱりその国の経済の実力出てきますから、厳しい国は厳しいんでしょうな。そこをどう調整するのかはちょっと始めてみないと分かんないよね。今後円高となってもインフレ賃生活で人件費が上がり続けるでしょうか。人件費はある程度上がると思いますよ。ある程度ね。また大手と中小の格差、人材確保できない中小企業とされますか。反対に大企業がやばないと思う。大企業って大きいから逆に資金繰りが大変なんですよ。小さいところほどこういう時は小回り引くんですよ。大きいほど大変、余計な間接費が大きいから。むしろ大企業が淘汰されると思いますね。中小はもう諦めてるところにあるんだな。諦めてるところはしょうがないんだけど、元気いところはむしろこれから中小の方が仕事来ると思うよ。だって大企業仕事できないもん、人いないからさ。だから潰れるのは大企業ですよ。で製造メーカー、卸売、小売、サービス業者、いずれも消費者が求める大サービス提供できればいいんですが、今後どの分野が厳しいと思いますか。どの分野も同じような状況で頑張れば成功できますよね、はい、だから本当にですね、業種問わず頑張れば成功できるんで、どんな組織でもね、やっぱ頑張ってもらったらいいと思いますね。もうそれは本当に自分でどう道を切り開くかで、外からはなかなかわからないな。ある地域の火葬場では毎日の火葬数が 2,3 年前まで6地であったものがこの1年で10を超えて、遠引きにも火葬せざるを得ない状況になりつつあるそうです。日本を含めてコロナの影響もあり、人口この上昇減少していくと人口対策が本気で行う必要があると思いますと。人口対策が前から言われるんですけどもね、まあ、逆に言うとその生活楽になって皆さん安心感、未来に対する安心感を持つまでは子供作らないですよ。 今韓国や中国はね、急速にね子供皆さん作んなくなってるの、生活不安だからですよ。子供を育てきれる自信がなくなっちゃってるわけね、まあ、そこは安心感が生まれるまではダメだから、やっぱり経済対策から始めないと。だからあと教育とか福祉、医療、福祉、介護、この安心感ができてくるまではなかなか子供生まれませんので、まあ、やっぱりその周りから攻めていかないと人口増加につながらないと思いますね。はい、じゃあ皆さんの会場の皆さんからご質問を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。
ほとんどこの会の趣旨にも関係ないかもしれませんが、
はい、
今ボーイングの飛行機の事故がとにかく呆れるほど続いている、
はいはい、
あれってどういうな裏というか理由なんでしょうか。
ボーイング潰されるらしいですよ。
なぜボーイングが、ま
あ、悪い会社だということで、悪い会社だから123便の事故も実はあれ747の欠陥が原因なんですよ、やつは。で、そういうことたくさんあって、あの会社やっぱりいろいろ悪いことやってるんで潰される方向らしいんですよ。最初からトランプはそれを言ってたらしいんで、だからああやってトラブってきて、で会社構成法になるらしいですよ。そんな状況らしいです、はい、まあ、何が悪いかこれから発表あるんでしょうね。
あれ、あの人身事故にはならないように非常に上手にやってるように見えるのはやっぱりそういうちゃんと理由があると、
まあ、いやー、その意図してあの程度で寸止めするかどうかわからないね。たまたまあれ助かってる可能性もありますから、そこはちょっとわからないです
ね。
あの先日大本の東京本部のギャラリーにちょっと
そうですか、それは
の作品とかを見てきたんですけれども、その信仰心とその芸術なんですか、
芸術
的感性表現っていうのの関係性ってやっぱりあるのかなと思ったんですけど、
鬼サブラはですね、芸術は宗教の母だって言ってるんですね、はい、だからその自然そのもの、神そのものが芸術だし、芸術は神を真似たものであるという似せたものであるということですね。だから一体のものなんですね。だから神なるものをどうやって表現するかって時に芸術が出てくる。そもそも芸術はだから自然から学びますが、自然そのものは神である、みんな一体だっていうことなんですね。そんな感じかな。
新しく生まれてくる子どもは霊性霊性が高い状態でやってくると思います、
はい、
その教育に霊性霊性の低い大人が関わるのはまずいと思います。新しいバージョンの子どもは誰が教育するのが良いと思いますか。
うん、この問題は昔からありましてね、昔ドイツでですね、子どもたちをアーリア人の子どもたちをね、親から引き離して独自に教育したことあったんですよ。モーターフトやね、スターリンも同じことやったことあるんですよ。大失敗したんですよ。不思議なもんですな。とその時の人が考えるね、これは素晴らしいっていう教育をね、親から話して専門的にやってうまくいかない。天皇家がそうなんですよ。あの帝王学と言いますかね、その親元に置いておいてよくない、じゃあ誰に教育させるのかでね、まあ貴族がやったらなよなよすると、軍人がやったら戦争好きになっちゃうともうね、大正昭和とかね、もうそういうことを繰り返してるわけね、はっきり言って。で今のところだから結論がないんですよ。誰が育てれば一番うまく立派な子供になるのか、生まれたままの純潔なまま素晴らしいままで、ね、成長するのか、今かつて人類は答えが出てないんです。したがってまあぼちぼちその場その場で考えてやるしかないんです。親がね、例えばここはこういう先生の話聞いた方がいいと、先生呼んでくればいいし、預けた方がいいと預けたらいいし、自分でやったらいいと思う。例えば、うん、学校に行けばね、いいと思うけど、やっぱ学校に行かない方がいいと親もありますしね。そのあたりも親と子供の選択すると、右往左往しながらも選択して未来を作ることが教育なんだというふうに言ってもいいぐらい、今は混沌としてそう簡単に答えが出そうにない、こう言っていいんじゃないでしょうか。
先ほどその道義道理とか人格とかというお話があったの、そのトップの人格とかいう話になったと思うんですけど、人格ということについてちょっとご質問というか、あれなんですけれども、こう結構こう人の話を聞いたりするときに、まあ、どうでもいい話というか、そういうこともありますね、こういろんな聞いてて。で、それに対しての、その答え方っていうんですかね、時間がもったいないなとかって、ついつい私自身は考えてしまうんです、そういったこうどうでもいい話に対して。それを多分先生は、ね、このご質問にも全てこうね、こういう感じとね、いい感じでこうお答えになっていらっしゃるんですけど、どういう心持ちでやれば、 そんな風になれるかな。
いや、真面目に答えてるんですよ。いや、いらない話ってのはないわけですよね。何かお話になれることあるわけですから、意を組めばいいわけでしょ。細かいろいろあっても意を組んで、組んだ意に対して答えていけばいいわけですよ。だからこう言葉のゲームっていうよりも、思いを受け止めて思いに答える、こんな風にしてやると会話は割と済みやすいんですよね。一字一句捉えるんじゃなくてね、うん、その何を訴えたいかを察して、それに対して答えていくやり方の方が時間は無駄にならないですよ。
鶴岡八幡宮が神社本庁を抜けましたって理由が、理由を言わずに抜けましたが、神社本庁の現状について先生はどのように。
あれなんかやっぱ金の話なんですって。前の琴平郡もそうで、とにかく上納金が多くてかなわないらしいんですね。で、神社本庁のこと前から聞いてまして、靖国派とそれぞれ割れちゃったんですね。靖国重視は作ってないところで、もうやっぱり戦前からのなんか国家信徒の名残ですから、気ぐらい高いわけですよ、聞いてると。あの神社本庁の人たちね、でもう争いばっかやってるんですよ。で、実は金持ってるの、上金持ってるらしくて、金の取り合いです、はっきり言うと。金あんのにこうなんか搾取してるらしいのね。だからもうなんか金に狂っちゃったんじゃない、あそこ上の方で。もうだから真面目な神社っていうか、独立してやっていけるところは独立してるわけ、どんどんね。でいいと思いますよ。もう神社本庁がね全部仕切るなんてありえないと思いますから。はい、
神道と神社本庁は必ずしも
一体じゃないですよ。戦前だってね、国家神道とは別に教派神道って言いまして、民間の信仰宗教なんて許されていたんですね。憲法に信仰の自由ってありましたから。戦後はもっとそうですね、国家神道ないですから。でも一応神社本庁があって、戦前からの大きなお部屋ね、官兵大社というところは、まあ、一体で管理してるわけで、人事異動とかやりますからね。で、だからもう戦後の方はもう完全自由ですから、言ってみればいろんな神社ありまして、別に神社本庁が全部仕切ってるわけでは全くないですからね。はい、それ聞いてもらいます。
ありがとうございます。
先日の遠山で実務が大事ということでしたが、
は
い、
実務ね、
はい、それはしっかり日々の生活を送るという意味でしょうか。仕事がある方もあればない方もいます。実務ができる精神性が大事ということでしょうか。
仕事がなくたって実務あると思いますよ。朝さっと起きて布団畳んであげて、洗顔して、そして掃除をして、で、お寺さんはサブと言いますが、一日の作業があるでしょ。食事作ったり片付けたり、それをきっちりやるんですよね。子供もだからきっちりやるべきなんですよ。子供こそきっちりやるべきなんですよ。サムって言うんですよ、作るという字に勤めて書いてね。それに仕事あるじゃないですよ。一日やるべきことは全部あるわけね。まあ、日にゴミ出しもあるでしょ。掃除も今日はこの掃除と明日から何するんでね。一日の仕事をきちんとやる、サムをやる、それがもう言ってみればその実務なんですよ。これをきちんとね、できると、その技を持って何でもできますから。例えば、花壇を育てるのも大事ですね。花壇とか上手に育てるってことはですね、もうあらゆるところの観察眼からね、いろんなこう、先を読むことまで全部必要になってきますから。別に仕事、逆に言うと職場に行ったらさ、ぼーっとパソコン見て、何でしょう。あれがだから実務と離れちゃうわけよ。ぼーっとパソコン見てたってさ、あんな頭バカになるだけですよ。こんなことがあったらね、外出てったらいいですよ。お客のとこ行ってさ、お客のとこ行って話してさ、ねえ、自分でなんかさ、面白い商品買ってきてさ、これ今度仕入れて売ってみないとかさ、みんなとこ持ってもらったらよっぽどいいですよ。まあそんなことありますんで、別に仕事なくても実務はできると思います。はい、
アジェンダ30ってありますね。
ありましたね、はい、はい、
でそれに向かって子どもの教育で、
うん、
ウェルビーイング
っていう、ウェルビーイング、
それは国を挙げてやってるらしいです。国を挙げてやってるらしいんですね。福竹書店が、まあ、日本では先駆けてやっていて、で私の会社でも始めましょうということで、ちょっと一人すごくやってる人がいるんですけど、私後ろで止めたんですけど、全然言うことを聞かなくて、 でも国がやってるんだから乗っからなくちゃいけない、どこまで乗っかればいいのかなって思いながら、ちょっと今悩んでるんですけど、
やっぱり福竹書店ですよね、もろディープステート側じゃないですか。
これはどうなんですか、ね、ちょっと
30
がすごい怖いんですけど、
全部同じなんですよね。 要するにルール作ってルールで統制かけようって話ですよ、教育の内容についてはね。まあ、あの結論から言うと大したことなく終わっちゃうですね。電気自動車もそうでしょ、最後は失敗して終わるんですよ。だからはっきり言ってそれやって予算もらえるわけね。だから金取りでやろうって話でしょ、金だけもらっといたらいいですよ。
わかりました。
いや大企業だってそうですよ、真面目に誰が思ってますか、そんなこと。アジェンダとか言って自分の子供の教育は大変なのですね。アジェンダ減ったりはないですよ。要するにそれやっとね金もらえるんですよ、プロジェクトなんてね。それでやってるだけだと思いますから、あんまり深い意味はないと思います。
ありがとうございます。
金だけもらって好きにやっていいですか。
あの天堤国堤の話があったと思うんですけど、はい、まあ、人が本来 の, その才能とか、長所とかそういったものに気づけて生きれる人ってなかなかいないのかなと思ってしまうんですけども、
あ、そんなね深刻な問題でもないんですよ。例えばね、そのよくありますのはね、こう病気になっちゃうことなんですね。その猛烈に働いてて病気になっちゃったと。で、まあ、今までに働けませんよね。でもそうしたら何か新しい仕事と言いますかね、新しい、まあ、もっと軽い仕事を行くとしますよね。今までと全然違う人たちとこう出会うじゃないですか。意外にそこで自分が楽しくなったりすることがあるんですね。ああみんなこんな人に働いてるんじゃないかと。それこそ東京行ってね、満員電車で行って毎日パソコン見ないでもちゃんとみんな働いてんじゃないか、もっと動いてんじゃないかと思わぬ発見をして、あ、人は偉大だなと思うってよくあるわけですよ。あとは例えば趣味ですね、仕事はもう偉いけどもよく走る人いるわけですね。それこそマラソンとかなんか走る人いますよね。やっぱりそのどっちが楽しく生きてるかって、走る方が楽しく生きてますよね。走るために必要なお金をね職場で稼いでる人たくさんいるじゃないですか。とても趣味の世界なんていうのは可能性追求無限大ですから、結構だからね大きな話しなくてもやってるわけですよ。でおっしゃる意味の部分はね多分ね仕事だと思うんですね。要するに仕事でその自分の能力を最大限発揮できる会社の運営をどうするか、例えばこういう話した場合はですね、一言で言ってやっぱり苦労しなきゃいけないね、本田宗一郎だって豊田佐吉だってね、それからあの三木本幸喜さんすごい苦労の上でしょ。正直言ってね、仕事の世界で自分の能力が 100% 近いまで発揮するようにするにはですね、相当な苦労があると思ってください。そこ行ってもいいけども、ちょっとあんまりだと思ったらですね、趣味とかもっと別のところで十分自分の能力活かせますから、それで返してもいい。でもどうしても狙うなら勇気ですよ。勇気、勇気を持っていくことですよ。これさえあれば、勇気さえ持っていれば、失敗してはうまくやり直せるだけなんだね。前に行きますよ。で、成功してもたくさんいますよ。例えばね、その90年代って大きい会社結構潰れたんだね。伊豆さんとか山内さんがね、本当に突然潰れちゃったんだね、社員としてみると。いろんな人生ありましてね、一年発起して頑張って、自分で会社やった人もいるし、よそ行って成功してもいますしね。やっぱりね、勇気持って前に進んだ人は未来開けてるね。やっぱりね、それまでのね潰れた会社の中の人よりもはるかに大きい人に育ってると思いますよ。だから仕事で突破するなら勇気を持って、それは苦労も買って出るぐらいに行った方がいいですね。そう思います。
トランプが就任した後もアメリカ政府の年金は継続できますか。
トランプは年金とか福祉医療はあの水準を落とさないってはっきり言いました。守るってはっきり言いました。だから守るんでしょう。どういう方法か知りませんけどね。これが言ってました、はっきりと。はい、
承継問題ですけれども。
事業承継、
はい、はい、事業承継。あの、藤原先生はうまくやったなと思うんですが、あの会長から若い時にね、よぼよぼになる前にですよ、ごめんなさいね、言うあの長谷川さんに譲られて、社長から会長になったじゃないですか。あの一応おそばきながら、あ、そうかというふうに僕も思ってですね、うん、そうしようかなと思うんですが、
はい、
その承継にあたって、うん、まあ長谷川社長がどうだっていう話じゃないですよ、
うん、
結局まあ彼のこう何て言うんですか、スキルなりパワーなりっていうのがあるでしょ、
うん、
それで俺と同じかというふうに思ったらそうじゃなかったと思うんですよね、
うん、
ある意味は一緒だかもしれないけど、はい、まあ、この事業を発展させるためにいろんなこう、
はい、
思いがあったと思うんですけども、そこをどういうふうにこうなんていうか決断されたのかなと。
うちの場合はですね、長谷川も言ってると思いますが、藤原の下での社長ですってあいつはっきり言ってますから、要するに藤原がいろいろ仕事をその会社の社長ですってはっきり言ってますから、だから継承というよりも私はですね、もう要するに30年前からやりたいことやってますから、私のやってる仕事だけが継承するって多分無理なんですよね。私はだからいろんな人が育ってくれて社内外でね、で継承してればいいと思ってるんですよ。私はだからある意味で言うと85ぐらいまで働くこと思ってて、85まで働くこと思ってて、でその間だからあいつの社長をやってってそういうことなんです。
なるほど、
ええ、だから普通の意味での事業継承とはちょっと違うんですよ。はい、
わかりました。
はい、すいません。
今の通り好きなことやっててもいいってことですね。
他にないでしょもうなんかさ、型にはまったビジネスってめんどくさいっていうか面白くないんだよね。型にはまったビジネスはなんかせっかくね、ご縁もあるしいろいろやった方が面白いと思ってて、一人ぐらいするなんかそういう人もいていいでしょと思ってるんですよ。すいません。
ありがとうございます。
トランプの暗殺はありますか？
ないと思います。暗殺未遂はね、しょっちゅうあるんですよ。暗殺未遂しょっちゅうあって、ハラハラドキドキね。よくこそ朝の連続テレビドラマね。14分30秒から、みんな香りできることになって、香りからのことになって、で、続きは来週とか。そういう近いことは、まあ、これもいくつかもあったし、まだあるかもしれません。でも殺されることはないと思う。トランプ2人いますよね、最初から。リアルドナルド・トランプと演説の時のトランプと2人いますよね。2015年から2人いますよね。プーチン4人目ですって。で、プーチン実は中佐ぐらいの人なんですって。あれ、99年に大統領代行になった時、あの人は少佐だったんですって。今中佐ですって。だから全然大統領じゃないなと思います。というか、なんていうかというか、どういうかというと、ロシアの一応国家の大統領なんだけど、ロシアを動かしてるのはあの人じゃないの。ロシアを動かしてる人はずっと上がいるってこと。ずっと上に動かしてて、彼はだから中間管理職なんですよ。ロシア共和国の大統領はロシアを動かしてる人の中ではただの中間管理職なんです。それがロシアなんです、はい、まあそういうことです。
質問で、そのとんでもない奴がいてですね、排除しないかんと。排除の仕方知ってる。明るく温かいお話だけしてるとですね、うんざりして、どっか行っちゃいます。新しい組織に入って乱れ切ってることありますよね。あいつが悪い、こいつが悪いって、こっちからそれ言ったらもっとひどくなるんです。もう超然と明るく温かいお話、態度をずっとやってると、へきへきしていた。これがお祓いの効果です。で、こいつは操られていると、もっと元気になっちゃいますから。だから、ね、おっしゃるケースの場合は、6割の方たちは、おそらく、ひどい人たちにあまり好感を持ってないと思います。6割の人たちが明るく温かくなる。そうだな、いいね、と思うような行事とか言動をすると、2割はいたたまれなくなってきます。やがていなくなっちゃう。そういうやり方でございます。はい。覚えておいていかれると何か特に役立つかもしれません。
日本の自民党の政治家は今のところ全員 NG かと思うのですが、ロシアと話を進めているのは日本のどこなのでしょうか。いつかおっしゃっていた日本に存在している横断的なネットワークなのでしょうか。
いや、非公式なネットワークです。資源ネットワークでやってて、いや、表の議員は誰かやってるかよく知りませんけども、いや、支えてるのはその民間人ですよ。元政治家も中にいるかもしれないけど、まあ民間の感じです。外交って言っても、ロシアみたいなところはですね、表から行くとなかなか話ができないじゃないですか。だから裏の人脈で、裏っていうか、まあ民間人がいろんなルートを持ってて、北朝鮮ともどういうところで話するんです。で、政治家が公式に出てくるのは最後の最後でございます。まあ永田町を見ていても多分よくわからないと思うんですね。こんな感じかな。はい、まあいろいろ皆さんもですね、お感じになるよ、このご時世だと思います。政治家は、まあ、例えば、他に、安倍派が徹底的にやられてますよね。 安倍派というのはその CIA のグループの生き残りですよ。で、これを潰すと、派閥解消。派閥解消っていうことは、これ潰すって意味ですから、ね。で、そうすると一緒に、まあ、その岸田派も終わりにするって言ったでしょ。岸田派っていうのはその安倍派の正反対で、マッカーサー側の方です。こっちも一緒に潰すと。だから自民党を潰すってことです。で、この自民党の中で、自分の金儲けだけ一生懸命やっちゃったの、その最後の生き残りが二階ですよ。だからみんな亡くなるんで、自民党ね。で、安倍派と申しますか、岸信介以来の悪党たちのお手元金やってたのが日債銀で、その今の七の果てが青空銀行です。経営問題言われたの全部その潰す方じゃないですか。だからもう完全に私は日本もオペレーションの中入ってて、で私が聞いてるのが面白いと思うのは、誰も日本の政治がオペレーションと思ってない。いや、皆さんね、これが孫子の兵法だった。ここで賢いやつ出すと、なんか気に入られて、自分の権力を守るために国民裏切って向こうに願えるのよ。こうやって中国内容全部ぶっ壊れてる。あんまりバカ出すと、何にもわからないし、願えることすらできないから結構手出さないのが終わるわけです。孫子の兵法ね。優秀なやつはこの30年、決して長田町行かなかった。霞ヶ谷からみんな出てきて、あちこち行ってた。俺たちがあちこちで頑張って、まさに今の日本の民衆の基礎を作ってて、これが新しい時代を生むわけですね。大成功だ。ほんとね、一番ひどかったのがね、97、8年。もうとにかくアメリカは見事に残ってですね。あの時皆さん知ってますから、ジョージ・ソロスから日本金借りたんだよ。自民党がジョージ・ソロス呼んで、赤坂迎賓館に泊まって、で、金借りて円安にしてもらって株上げたんだからね。めちゃくちゃでしたからね、あの頃ね。で、野中だとか加藤浩次だとか全然経済金融わからなくてさ。本当に悪党外に言われたらそのままやそのままやっちゃったんだよ、あれ。それね、あの頃すごかった。ああ、もうこれもみんな、で、役人から金融も次々願いってくる。日本の上の方って当時も今そうかもしれないけど、強いものを見るの、強いものに作って生きていくんですよ。もう天皇よりアメリカの大統領が偉いと思って、みんなすぐ地につきますからね。属国であることがね、自分の利益だと、あっという間に属国やりますからね。まあ、代わりの早いこと、早いこと。すごかったですよ。だから、私風紀の放浪会って97年頃が一番危機的だったな。あそこよく来られたと思う、日本も。これは山口もね、ひっくり返っちゃって、まあ、日産もひっくり返って、ソニーもね、外人株主になりまして。しかしまあ、せいでそのせいで、結局バブル崩壊しちゃってたから、その整理が遅れたところはね、誰か整理しなきゃならなかった。日本人同士だと、やっぱりこの情があってね、大規模整理できなかったんですよ。で、そこに外人が来て大規模整理やって、蹴りがついたってことがあったよ。まあ、なんか振り返れば、まあ、それはしょうがなかった。だから、やっぱり当時ですね、すっかり常識が狂っちゃってね、国のためを思って役所入ったらこんなことだと思わなかった。俺は一生研究所で頑張ろうと思って、日立の研究所入ったらね、首立て言われちゃったと。どういうことかと。本当にいい子な人に出会いましたな。それから、やっぱりまあ、株よりも土地が遠かったんですよ。大なる地主ね。まあ、大事な人生頑張ってやってたらさ、もう途中取り上げられて、家を追い出されちゃうけどな。それはなんか悪いことしましたかって感じだよな、はっきり言って。まあ、とにかくね、理不尽こだわらない時でございまして。でもそれをなんかとにかくみんな乗り越えてね。で、まあ、今日があるわけで、まあ、それに比べて今なんかですね、鼻歌いながら通っちゃうぐらいなんですよ。別になんて言いますかね。みんなこだわらないもん。破産もパッとみんなパッと破産出しちゃうでしょ。破産したらどうってこともないさ。生活保護ってパッと受けちゃうし。いや、まあ、簡単なもんでございますよ。だから逆に言うと、建前とか、見かけに一切こだわらなくなったっていいことだな。で、上はバカしかいかないから、外人手出せないでしょ。だから人も成功しないのよ。もう戦争の話も成功しない。金融も成功しない。だから遺伝子も何もそうよ。種もないよ。みんな種持ってますよ。見てごらんなさい、農家。種子を回収したって。みんな自分の、種持ってますから。誰がそんなの捨てますか、法律ごときのことね。見かけと裏は全然違いますから。やっぱりなんか、この30年、私は誰か言ったら30年。あれだね。これは大田先生、死んだふりで言ったらいいですかと。日本死んだふりで行きましょう。死んだふりしたらですね、これそのうちアメリカも高転びすると。で、そうすれば日本大丈夫だと。今、生地やるとですね、先生みたいなことありますよ。死んだふりは大成功です。だからね、こってんこってん日本に言われましたけども、それで勝ちですわ。
で、上がコテンコテン言われるでしょ、下がちゃんと立派になってる。だから生活の効率、これは世界に比べてやはり日本がダントツだと思う、うん、やっぱり何か歴史が深い国ですな、日本はな。しみじみ思うな。外人日本に来るのもよくわかりますわ。どうだろう、お前わかるだろうと。僕お前どうするんだと思いますよね。どうするんだって言われても彼らは困る。何もないからね。さあ、これからだから本当世界もね、本当何もないところでこうやって革命になっちゃってさ、力どうやってやるのかと思いますけど、まあ、そういう時代なんでしょうね。頑張っていけばなんとなりますよ。だから我々 NSP でずっとやってたこと、これそのものがこれからの時代の王道です。本当にそうだ。観光の農業の健康でもね、が、たまり場でもね、まさにこういうものが王道なんですよ、これからのね。世界の王道ですよ、日本だけじゃなく。今、しみじみ思います。我々もだから責任は重いですね。さらに先を行かなきゃ。もっとこれを広めると同時に、大宇宙のエネルギーに向けてどんどん向けていかない。ただ単にね、今ありあそるものをね、あるんじゃなくて、大宇宙のエネルギーで健康でも食べるものでも物でもね、どんどんレベル上げていく。この先頭が日本で、これ日本やらないとできませんから、他は。いや、責任重大だなと思って、しみじみ思っております。あれの話はなんか縁で大丈夫です。いや、金より縁が価値ありますよ、これなら。金なんか、金本位制なんだからそこら中にあるってことよ。金本位制ってことは、そこら中に金があるってことよ。今、そこら中に農地余ってるんでしょ。あれはですね、農地開放したからそこ中に農地余ってるんだよ、あれ。ね、だからみんなに配れば、そこら中に最後余ることになるわけですよ。金なんかそこら中にありますから、心配はないですよ。金よりも縁だわ。日本人が立派になんか選んで、縁がないと物買えませんからね。ほんとそうなると思いますよ。戦後はですね、実はね、戦後は金よりドルだったんだ。戦後本当はね、ヨーロッパはね、こう、偉いことになっちゃってね、大変でね。で、金売ってドル買ってましたから。アメリカ人は金じゃ物売らないから。ドルじゃ売らないから、ヨーロッパ人はだけなしの金売ってドル買ってまして。で、物買ってました。必ずそうなりますから、まあ、あまり大きな心配いらない。むしろ未来をどう作るかです。その大きな枠組みをどう広げていくか。公式にはなかなかない、できないか、非公式にどう広げていくか。ということが満載でございます。とにかく今年はですね、2024年度はね、勝負の年でございます。人も組織もね、国も。まあ、もうここまで来ればね、我々がなんかおかしくなる。じゃなくて、おかしくなる部分じゃなくて、どこまで前に進めるかだよね。ぜひ頑張っていきたいと思います。皆さんと一緒に頑張っていきましょう。では今日は終わりさせていただきます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。